今回の童貞ネットは第650回のね、記念放送ということで、まあ、10回に1回ね、記念放送会、スペシャルウィークってのやってるんだけどもね、やってきましたね。65回目のスペシャルウィークということでね、区切りいいわけですよ。何かね、特別なことしなくちゃいけないななんて思うんですよね、スペシャルウィークは。いつもやったことないことね、挑戦していきたいと。どっか潜入したいと。いろいろありますよ。でね、まあ、リスナーの皆さんからもね、スペシャルウィークのネタ、こんなんどうですかみたいなのもいただいたりとかするわけですよ。で、ね、いろいろ出ました。ゲイバー行ってみるのはどうだとかさ。あと、男の子。ね、男の娘とか行って男の子のいる店行ってみるとかね。あとは、VIO 脱毛ね。まあ、チンゲだったりとか、ケツゲだったりとかね。そういうの脱毛行ってみるとか。あとは、馬好きな女の子がいるね、カフェがあるらしいのよ。馬女カフェみたいな。そういうの行ってみるとかさ。まあ、いろいろね、出してもらいました。で、まあ、他にもね、いろいろ、まあ、私考えたやつだったりとかね、前に聞いたやつとかね、友達からなんかこんなんどうとか言われたやつとか、ね、いろいろあるんですけど、まあ、その中であったのは、例えば、まあ、世界一まずいウイスキーね、あるんですけど、あのトップバリューのね、出しているオリジナルのウイスキーが世界一まずいという噂があったから、それをね、放送中に飲んでみるとか、思ったんですけど、私明日ね、仕事入っちゃって、全然仕事ね、今やってる仕事ね、仕事がなくてさ、5月全然働けなかったんだけど、6月1日明日入りまして、なんでね、もう明日5時45分起きなんですけど、だからそんな世界一まずいウイスキー飲んじゃったらもう起きれないじゃんね。体張るっつったってね、次の日影響出ちゃうと困っちゃうからさ、まあ、このね、世界一まずいウイスキー飲むのもね、まあちょっとまた次の機会かなっていうところだし、あとは、水一週間、毎日水2リットル生活っていうのをちょっとね、あったんですけど、これやりました。今週やりました、それ。ただ、スペシャルのネタとして、じゃあね、30分なり1時間話すのって言ったら、そういうレベルのもんでもないなと思って。ただただ、ね、水飲んでるだけの話だからさ、ちょっと弱いなと思って。ね。っていうのがあったりとか。あと、ね、皆さんからお便りね、いただいてますよ。ね、今週。ちょっと、スペシャルウィークネタのね、お便り、2個いただいてるから読んでいきましょうか。ラジオネームひろじゃんさん。パルさんこんばんは。スペシャルウィークのネタですが、パルさんの好きな角エビグループで社員募集していましたよ。風俗レポだと金かかるんで、違う形の風俗レポでスペシャルにふさわしいんじゃないですか。ぜひ電話して面接650回で採用の報告お願いしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、スペシャルウィークと言ったらね、やっぱり風俗ネタちょいちょい出てきますからね、性に関するなんかお話なんかがね、多かったりするんですけど、まあいつもはね、お客さんとして行くとパターンが多いので、逆の立場ね、従業員になっちゃうっていうね、そんなんどうですかっていう話なんだけど、どうですか。なかなかその踏ん切りつかないなとちょっと私思いましてね。ね、ちょうどいいタイミングだよね、本当は。仕事もさ、安定してないわけじゃない。だからね、こうやって角エビグループでね、お世話になるっていうのはとてもいいかなって思うんだけど、ただ踏ん切りつかなかったっすね。さすがに、うん、っていうのありまして、ちょっといただいたね、このネタ、うん、そこまで体張れなかったっていうのはあります。で、もう一個お便りいただいてます。ラジオネーム羊飼い水族館さん。第650回スペシャルウィークの企画案、競馬に全力でぶっ込んでみたスペシャルってのはどうだ。 YouTube ライブ配信と翌日のラジオの2段構成でさっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。競馬全力でぶっこんでみたスペシャル。まあ今のね、財政難だからこそできる そのお金にゆとりがあったらさ、ね、1万2万ぶっこんでもさ、まあすり傷じゃない、すり傷かな、1万2万結構でかいけどね。まあただ今のね、俺の財政状況で1万2万ぶっこんだら、まあ結構ね、致命傷になりかねないところではありますからね。まあそれでね、当たれば大歓喜だしね。で、それを YouTube ライブでやって、で、次の日ラジオでもやってと。そしたら、ね、結構体張ってるし面白いとは思うんですけど、まあ実際、じゃあね、日本ダービー、買ったんですかって言うと、買いました。結構俺ん中での今出せる全力は出してぶっ込みました。ただ、この日曜日ね、競馬あったんですけど、その日釣り行っちゃってて何かとね、釣り行きがちなんですけどもね、釣り行っちゃっててさ、生放送できなくて、ダービーっていうのもあって、ちょっとね、弱いかなっていうところと、あとさすがに全力を出し切れなかった。掛け金ね、それなりにぶっこんでるよ俺の中では。いつもの金額よりもぶっこんだけど、やっぱね、1万2万3万と、そのなんかちょっと致命傷ぐらいいくぶっ込み方はしなかったんで、すいませんでちょっとひよってしまいましたってことで、スペシャルには弱いかなみたいなね。あとでね、さっきの水生活に関しても、このね、競馬に関してもね、ちょっと、まあ、後でお話ししますけどね。なので、ちょっとこの企画も、もう、一つ、ね、踏み込んだものが欲しいな、なんて思って。で、じゃあ、他どうするよって話だったんだけど。で、結構有力だったのが、メンズエステ、メンエスに行くっていう話だったんだけど。メンエス行ったことないからさ、どんなものかわかんないし、ちょっと行ってみたいなと思ったわけ。で、金額もね、調べるとね、まあピンキリなんだけど、その高いのはね、やっぱ高いからさ、いくらでも高くなっちゃうんだけど、安いのだったらね、1万円ぐらいであるのよ。だからメンエスいいなと思って。で、メンエスって抜きがありと抜きがなしがあるっぽいのよ。でも抜きのない面 S なんて言ってもさ、気持ちよかったですで終わっちゃうじゃない。まあ抜きがあるところ行っても気持ちよかったですで終わるんだけどさ、結局。なので、まあ面 S 行くならね、せっかくだから抜きあるやつ、ちょっと性的サービスあるやつがやっぱで童貞ネットにふさわしいのかなってちょっと思って。なんだけど、結局メンエスもね、断念することになるんですよ。なぜかというと、私ね、アトピー持ちなんですけど、で、数ヶ月前、なんか、急にね、アトピーすごい悪化しちゃって、まあ、全身やばいことになったんだけど、まあ、病院行ってね、薬もらって、で、ステロイドね、塗り塗りして。で、大体治ったんだけど、一回落ち着いたんですよ。なんだけど、右腕だけがね、まだちょっとアトピーなんだよね。ちょっと半袖着るのは、ちょっとしんどいかな、みたいな。ぐらいの残り方してんのよ、まだ。なので、ね、この時期で半袖着れないと結構きついんだけどさ。だから今長袖着てんだけど。なので、そんなアトピー状態でさ、メンエスいけないじゃん。アロマオイルとかね、ちょっと、メンエス状もさ、塗りにくいじゃん。大丈夫ですか？染みないですか？ってなっちゃうじゃん。だからさ、ちょっとメンエスも今回無理だなぁと思って。どうしようと思ってね、こんだけいっぱい企画案出てさ、で、どれもちょっと、どうしようみたいな。やったらやったでね、面白く多分なると思うんだけどさ。ねえ、ゲイバーとかだってバー、お酒出せないじゃん、今。いけないし。 まあ、VIO 脱毛あったね。ワンちゃん。血毛。血毛ボーボーだからね、俺ね。血毛行くのもいいかなと思ったんだけど。まあ、なかなかね、予約とかもしないといけないしとか思うとね、なんか、なかなか予約してまで、予約するのが苦手なんだよね。なんか、その日、今日やってみようみたいな。だったらいけるんだけど、今日の今日動けないやつってさ、なんかできないんだよね。まあ、予約しちゃえばね、その日に向けて頑張るんだろうけどさ。なんかね、そんな感じもあって、どうしましょうって思ってました、私。で、そんな中ね、今週、その、ま、釣りとか行ってんですけど、釣り今週2回行ってんですけどね。で、釣り行く中でさ、ちょっと友人とね、話しながら、ね、今週のラジオスペシャルウィークなんだけど、つってね、どうしたもんかなーつって、なんかいいネタないかなーみたいなぼやいてたらさ、したら友人がさ、こんなんどうですかつって。で、言ってくれんだけど。で、それで出てきたのが、まあ、いくつか出してもらった中でね、SOD ランドっていうのがあるんだけど、ソフトオンデマンドが出している大人のテーマパークみたいなのがね、新宿にありまして、で、SOD ランド行くのどうみたいなことね、言ってくれて、あ、SOD ランドかと思って、オープンした時は気になってて、で、何度か行こうかなみたいなタイミングはあったんだけど、なんか、行かないで終わっちゃってて、結局潜入できてないんだよね、SOD ランドさ。ほんとなんか、行こう行こうっていう、話はね、いろいろあったんだけど、なんだかんだ行ってなくて。でも忘れ去られてたんだけどさ。で、今このコロナのタイミングでね、SOD ランド、どうなってんだろうと思って。やっぱお酒も飲みながらさ、楽しむね、ところなのよ、そこって。だからさ、それもね、どういう形態で今やってるんだろうか、みたいな。そんな気になるところもあったんで、今回じゃあ SOD ランド潜入レポかなーって、ちょっと思いまして。それだったら、スペシャルウィーク、悪くないよね、って、私は思って、でさ、だからね、金額もそんなしないでしょ、さすがに。そんなね、1万2万、まあするかもしれないけど、まあ2万はしないでしょ。1万円以内でね、遊べると思うんで。だからちょっと今回私 SOD ランド、行ってみたいなっていうところで、スペシャルウィークやっていこうかなとちょっと思ってます。まあ、とはいえね、どうなるんだっていうところありますけど、なので、まあ、ちょっと、今日は、SOD ランド、ね、スペシャル、やっていこうかな、ね、っていうところでございます。じゃあ、そんなんでね、今日も、ま、2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、いろいろね、悩んだ一週間でしたよ。スペシャル。ね。嬉しい話なんですよ。こうやってね、長く続くからこそ、スペシャルウィークがね、10回に1回起きるわけですから。だからね、もうありがたい話ではあるんですけど、毎回悩むね。なんか面白いのはねえのかってね。で、ただその一ネタでね、30分なりやっぱり1時間なりってね、考えるとさ、なかなか難しいよねって思うんだよね。そんなんでね、今回ちょっと SOD ランドっていうところにね、 まあ絞ってね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。 SOD ランド、まあ、あんま知らない人もいると思うんでね、まあそれのちょっと説明とかもしながらね、ちょっとお話進めていきたいなと思っております。で、一応ね、スペシャルなんでね、まあそんな話もしますけど、普通のお便りとかもね、お待ちしてますんで、なんか送っていただけたらね、読んでいきたいと思いますんでね、まあお便りお待ちしております。お便りの方、宛先ね、お伝えしておきますと、こちらメールでね、お待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の、放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いうね、感じでございますけどもね、 SOD ランドの話を今日はだからちょっとしていこうかなってところなんだけど、まあ知らん人いるかしらね。一応ね、まあ、先ほどもちょっと言った通りですけど、こちらがソフトオンデマンドグループがやっているね、大人のテーマパークっていうで SOD ランドっていうのがねあるんですわ。で、これできたのがね、いつなんだ、多分2020年の10月10日にオープンしたっぽいですけど、まあそこから結構時間経ってるけど、いや、オープンしたのいつだろうね。今ホームページには10月10日っていう日付が入ってんだけど、そこがね、オープン日かどうかちょっとわかんないんで、一応ね、まあコロナのね、タイミングであれですけど、そうだね、2020年の10月10日だね。うん。まあその前にさ、結構前なんだけど、2018年の5月に秋葉原に SOD の女子社員酒場っていうのもできてさ、まあそういうところでね、 SOD の女子社員と飲めるよみたいなところもあったんだけど、で、それがさらになんかパワーアップしたのかな。で、2020年の10月10日かなに SOD ランドっていうのが新宿の歌舞伎町にできまして、で、もうビルですよ。ビル一つ、ビルつってもね、まあ雑居ビルな感じだけど、そのビル一つもう全部そういう SOD のまあなんかお店になってるわけで、 大型飲食店みたいなね、全5フロアの大型飲食店になってて、で、まあ、どんな感じなんですかっていうと、まあまあちょっと書いてあることをね、読みますと、ソフトオンデマンドがプロデュースする AV 女優と会えるをコンセプトにした飲食テーマパークです。有名女優から新人女優、これからデビューする金の卵まで、各フロアのコンセプトに合った女の子たちがあなたの来店をお待ちしております。 SOD 独自のメニューや各種オプションを楽しめる新感覚大人のエンターテインメント空間をぜひ体験してください、いう話。もうこれでね、分かっていただけたと思いますけど、そんなわけで、まあソフトオンデマンドに所属しているね、 AV 女優とかと会えたりとか、あとは、まあ、これからねデビューする子だったりとか、新人の子だったりとか、まあそういうね、まあ大体あとあれだからね、ソフトオンデマンドの新人社員みたいないるじゃない。で、なんだかんだ最初事務員みたいなの入っても、その後 AV ねデビューしたりとかねありますからね。だからまあそういうのもね、まあまだまだ金の卵からねデビュー前の子も会えるという、まあそんなね大人の空間なんですけど、で、まあ毎日ね、出勤している女の子とかね、いろいろ違ったりするらしいんですよね。で、もう有名な子も来てればっていう話でさ。だから、日によっては本当、あ、この人知ってるみたいな。見たことあるみたいな。ね、昨日お世話になったとか。そういうぐらい、有名な子も来るという感じらしいですよ。で、そんなんで、じゃあ何できんのよと。一緒にお酒飲むだけなのって。 したらね、キャバクラじゃん、ガールズバーじゃんって終わっちゃうじゃんって話なんだけど、そのね、5フロアあるわけ。まあ、地下1階から4階まであるのかな？の中で、回数によって、ちょっと違うんだって。楽しめることが。で、地下1階が、うぶな新人のけなげな接客にムクムク、SOD 女子社員酒場、うぶ新入社員店っていうね、いう感じで。ここは、もう、なんか、アットホームな感じのね、デビューしたてのうぶな新人の女優さんとか、あとこれからデビュー予定のね、女の子たちが、まあ、元気に接客してくれるというね、ところでね、まあ、新人ならではのね、なんかうぶな反応をね、楽しんでくださいね、というフロアらしいですよ。で、このね、SOD ランドがさ、その飲食を中心としたね、そういうまあテーマパークなんで、もちろんね、食事だったりお酒だったりあるんですけど、なんかその中であるのがねって、ただね、わかるところとわかんないところあってっていうのが、ホームページね、もしあったらちょっとね、あるんですけど、ホームページが、あ、見ていただくとわかるんですけど、メニュー表とかはないのよ。そのドリンクがいくらとか、あと食事がいくらとか、そういうのはあんまなんか記載がなくて、実際のシステムっていうのはちょっとホームページ上では確認できません。まあなんかレポートをね、書いてるなんかブログだったりとかさ、ニュースサイトだったりあると思うんだけど、そこ見ればね、多分あると思うんだけど、一応何も知らない方が面白いかなと思ってね、そういうのあんまりちょっと調べないでね、行くというまあ感じなんですけど、で、ただまあいくつかピックアップしてあるね、そういう商品というかね、提供のサービスがあって、で、この地下1階に関しては、当たり付き童貞スナックっていうのね、あって、で、童貞ネットなんだからさ、うちさ、やっぱこの童貞っていう名前聞いたらこれ頼まざるを得ないなっていうやつなんだけど、で、これはなんかまあどんなものかっていうやつなんだけど、わかんないね、まだね、うん、よく書いてないんだよ。書いてある言葉としては、女子社員酒場秋葉原店で誕生した大人気メニュー、アクリル越しに迫ってくる女子社員のおっぱいはなんともたまらん眺めって、ね、よくわかんないじゃん。当たり付き童貞スナックス、スナックの話はゼロだからね。ただおっぱいが見えそうみたいなところはわかるみたいな。ね、いいよね、童貞にぴったりな、ね、ちょっとおっぱいチラ見できたら、それはそれでね、いいもんね。だ、そんなスナックがあったりとか。あとは、いきなり野球拳タイムってね。突如流れてくる、あの聞き覚えのある音頭。そう、いきなり野球拳タイムの始まりですってね。まあ、野球拳とかはある。だ、このフロアめちゃめちゃいいじゃん。ね、地下1階。これはもう、迷わず行こうとね。行けばわかるさですね。そんなところですよ。まあ有名なその AV 女優のが女優の人がいてもね、俺わかんないからさ、多分さ、だからもう接客は誰でもね、あんま変わんないかなと思うわけ。そう考えると、まあこの地下1階のね、女子社員酒場のなんかサービス結構魅力的だなと思ってね、ここはちょっと行きたいフロアだねと思って。で、1階は SOD ランドの総合受付になってまして、会計とか物販とか、なんかそういうのがありますよと。で、なんかそういうオナホだったりとか、DVD だったりとか、そういうのもあったりとか。あとは、まあ、ここでしか買えない SOD ランドの特製グッズとかもね、ありますよとか。そんなところかな。あとはなんかあれだって、人気 AV 女優とさながらツーショット気分を味わえる SOD オリジナルフォトブースがありますぜみたいな。まあそんなのもあるから、まあまあでも1階はそんなね、うん、だから帰りにその 新人の子だったりとか、有名 AV 女優とかとね、接客してもらってお話しして、あ、この子可愛かったな、良かったなって思ったら、この1階で、その子の DVD 買ったりとかね。そういうのできるわけじゃない。それ、いいよね、と思ってね。だからそんな、まあ、帰りのね、お土産を買うっていうところで、ね、お会計と一緒に DVD 買いましょう、みたいな。そんな感じの1階。で、あと2階だね。2階は、風俗嬢と飲んで、エロ問診、風俗研究所、堅物サロンっていうね、やつで。で、これは、現役の風俗嬢と一緒に飲めると。ね、なんかその SOD じゃないじゃんみたいなね、ところありますけど、ね、AV 女優じゃないじゃんみたいなところあるけど、まあ、現役の風俗嬢と一緒に飲めると。で、エロ問診をしてくれるっていうね、そんな話らしいですよ。だからなんかね、いろいろと話をね、聞き出して。で、まあ自分でも気づかないなんか、新しい性癖だったりとか、そういうのをね、見つけちゃうかもよ、みたいな。そんな感じだってさ。だからね、風俗嬢と、なんか、いろいろとエロい話、したいと。ね、飲みながらとか。そういう人は、行くといいんじゃないかなっていうところだよね。で、これいいのはさ、これ実際ね、まあ、行ってね、話をして、で実際蓋開けてみてって感じだけど、行く前のね、そのイメージだとさ、風俗嬢じゃん。だから多分お店と名前はわかると思うんだよね。そうするとさ、この子可愛いなって思った時にね、AV 女優だったら絶対さ、もう交われないわけじゃん。そのなんかサービスね、その性的サービスを AV 女優にしてもらうことはできないわけだから。ね、もう DVD で見るしかないって話なんだけど。ここ風俗嬢だからさ。ね、お店と名前が分かったらさ、あ、ここですごいいいなって思った子、今度ね、風俗店に遊びに行くってことができんだよね。だから、で、一回話したことある、可愛い女の子、ね、接客してくれた女の子と、エロいことができるっていう風に考えると、逆にここで一個間を挟むことによって、興奮度が増すっていう。私あると思いますよ、そういうのね。だ、そんなんでさ。で、なんか、まあ、なかなか、エロい話とか、女の子と話すのも、まあ、緊張したところもあるからね。お酒入んないと、ちょっとそういうお話ちょっと難しいかなって。まあ、私は思うんですよ。で、今ね、緊急事態宣言でさ、お酒の提供とかないですよ。実は。ね、SOD ランドに関してもね。お酒の提供ございませんって書いてあった、ホームページに。だから、酒なしで女の子と喋るのって結構きついなって思うんだけど、ただこうやって、ね、問診とかあるわけだから。だから、まあ話もね、そっから広げていくこともできるし、いいんじゃないかなっていうところでね、考えられたね、いいサービスだと思いますよ、私はね。だ、そんなのがあったりとか。で、食事とかもね、あったりするらしいですよ。ローション、あんかけチャーハンとか。まあ、ローションかかったらね、ちょっと困っちゃうんですけどもね。まあ、あんかけチャーハンなんでしょう。ね。まあ、そういうのあったりとか。で、3階に関しては、有名 AV 女優としっぽり飲める SOD 社員バー歌舞伎町っていうね、そういうのできまして、でもまあみんなが知ってるようなね、一回は名前聞いたことあるよみたいな、そんな有名 AV 女優と出会えるフロアということで、なかなかね、まあ DVD でしか見たことないよっていう人と一緒に飲むことができると。だからめちゃめちゃね、お気に入りの女の子がいる可能性があるよね。なんか、まあ、俺はあんま SOD の作品見ないからわかんないけどさ。でも SOD 結構好きでね、よく見てるよっていう人いたらさ、そんな嬉しいことないよね。もう画面越しでしか見たことないあの子が、ね、目の前にいる。そんな素敵なね、ことないですから。で、そんなんで。ね、SOD 専属女優とか有名 AV 女優さんがいるという話。あとは、 AV 付きオリジナルカクテルとか、そういうのもあったりするって話なんでね。だからいいんじゃないですか、帰りにね AV ちょっともらってね帰るところもありますから、まあ、そういうのもできますよと。で、最上階4階だね。で、4階がマジックミラー越しに水着ビジョン、サイレントバーっていうねのがある。これすごい行きたいねって思って、そのだ地下1階のその新入社員のねバーもいいんだけど、まあ、この4階のサイレントバー、これ気になるよねってところでさ、でこれがいいのがさ、全席死後現金のカウンターバーなんだって。で、水着姿のそのまあセクシーなね、バーテンダーがマジックミラー越しに登場してくれると。で、マジックミラーの向こう側ではその無防備にねカクテル作る姿だったりとか、そういうのあるんだけどさ、それをじっくりと鑑賞しながらね優雅にくつろげるということで、でそのセクシーバーテンダーからはですね、お客さん側は見えないんだって。なのでもう目があったりとかも多分しないんでしょ。じゃゆっくりとねなんか凝視することができるというフロアなんだってさ。でこれいいのはさ、まあ、私ねお酒入んないとなかなか喋れないと、まあお酒入っても女の子の前だとは喋れませんからね。なんか行くじゃないキャバクラとか、喋れないからねお酒飲んでてもね。だからそう考えるとさ、もうこの全席死後現金ってなんか考えられてるなぁと思って、その喋っても喋んなくてもいいですよじゃないんだよね、喋っちゃダメですよにしてることでなんか思いやりを感じるよね。だからこういうお客さんも楽しめるよっていうことでさ、だこれはいいやと思って。でね、水着ギャルをさ凝視できるわけじゃない、したらすごくねいいよねと思って。そんなわけでさ、まあ今紹介したねフロアですよ、全一応まあ5フロア、まあ1階に関してはねまあ受付会計物販とかだと思うから、まあちゃんと楽しめるところはね4フロアありますよ。でそんなんでさいいなぁと思って、でもこれもう行くしかねえなと思ってさ、でまあ目指すはねやっぱ地下1階と、あとはやっぱ4階かな、うん、が行きやすいかなみたいなねところで、でそんなんでさ、今日ですよ月曜日で、一応ホームページ見るとですね営業時間とか書いてあるんだけど、今コロナ禍だからねっていろいろあってさ、コロナ対策っていうちょっとホームページ上にも書いたんだけど、ねこちらが SOD ランド新宿、平日ランチ営業ってのあるんだよね。ランチ営業が12時から16時半で、最終入店ラストオーダーが16時とで、平日ねやってると。で、あとその後平日の通常営業ってなって、通常営業は17時から23時で、最終入店22時のラストオーダー22時30分となっておりますと。で、まあ、平日だからね、今日、月曜日。まあ、この時間帯と。で、ちなみに、まあ、土日祝日もね、やってますけども、これは通常営業のみで15時から23時。で、最終入店が22時。で、ラストオーダーが22時30分という風になっておりますと。だからね、今日、もうこれは、もう行くしかないだろうって。ね、ランチタイムもやってるわけだからさ、ランチタイム行って、で、帰ってきて。で、ね、ちょっと時間のゆとりがあるからさ、それでね、普通にこうやってラジオに臨めばさ、時間もいいしと。で、そもそも通常営業しか正直知らなかったから。だからランチタイム、ランチ営業ってどんな感じのサービスがあるんだろうって、ちょっとね、興味もあるんで、行きたいなと思って。 で、新宿行くわけですよ。で、私15時かな、新宿着きまして、でね、平日のランチ営業がさ16時半までだからさ、だからこれはもうね、ちょうど間に合うと、よかったと。まあだっていてもね、1時間ぐらいなもんですよ。金額とかも一応あるんですけど、金額がですね、どこかな、うん、金額がこちら、料金システムね、せっかくなんだから、お金が分かんないとね、楽しめませんからね。一応料金システムなんですけど、60分2750円税込みです。で、延長は30分ごとに1100円ということです。なので、まあ1時間でしょ、2時間、まあ2時間 いたとしても5500円だから。ただね、これがその中でのね、飲食とかもお金かかるわけじゃない。そしたらさ、そんなね、高いわけですからね、中での食事だったりとかね、飲み物っていうのはね。だからやっぱ1時間だなーってちょっと思いながらね、2750円プラス、あとはちょっと好きにね、まあ飲むっつったってね、アルコールがないから、まあソフトドリンク2杯ぐらいとね、あと食事、まあお昼ご飯みたいな感じでね、食べるね、あとスナック食べてみたいな、そんな感じかなと思って、まあ合計ね、言っても5000円6000円くらいでね、楽しめるんじゃないかしら、私思っておりましてね。でそんな感じですよ。で、15時に新宿着きまして、でまあ向かうわけですよ、 SOD ランド。まあ歌舞伎町だよね、歌舞伎町入ってって、でちょっと進んでから1番館とかっていうね、中華屋さんがあるんだけど、そこを左に曲がるんかな。そうするとまっすぐ行ってちょっと右側にね、 SOD ランドが出てきます。で SOD ランド到着しました。自動ドアがあるんですけど、自動ドアにね、札が下がってんだよね。クローズって書いてあるんだよ。いやいやいやいやと思って、今日月曜日スペシャルウィークだよと思って、15時でね、ランチタイムでしょって、クローズはないでしょと思って、いや参ったなと思ってさ、ちょっと調べようと思って、で一回その近くにあるね、歌舞伎町のちょっと離れたところにあるマクドナルドがあるからさ、マックに一回離脱して、俺お昼ご飯食べてなかったからさ、これ神様はお昼ご飯食べなさいということなのかなと思ってさ、でマックでね、ちょっと作戦会議をしないといけないと思って、で離脱するわけで、調べたんですよ私、 SOD ランドもう一回で、まあまあね、いくら調べたってね、ホームページにはさっき言った通りランチ営業とさ通常営業があるんだけど、俺ツイッター調べてなかったのよ。でツイッター調べたらさ、書いてあんの一個、ね、プロフィールに書いてあんのよ。4月25日から当面、営業時間平日16時から20時、土日15時から20、20時で、お酒の提供はいたしません、サイレントバーは金土日のみ営業って書いてあるわけ。なるほどと思って、平日16時から20時だってね、え、それ3時に行っても空いてないわと、ランチ営業してないわ、なんで公式ホームページにそれ書いといてくんないのと、ちょっと思ったんですけど、まあ、そこはしょうがないよ。だからちょっとね、ゆっくりするよね、マックで馬娘してさ、ちょっと待って1時間経ちますよ。でもう一回 SOD ランド行くわけ。まあ残念ながらね、その サイレントバーはさ、行きたかったね、サイレントバー。4階にあるサイレントバーに関しては、まあ、金土日しかやってないっていうからさ、もうこれはもうしょうがない、諦めるしかないけどさ。まあ、地下1階のね、新入社員の酒場だったりとか。まあ、あとは、問診だよね。エロ問診。まあ、この2つそしたら、ね、楽しめるかなと思うんで。で、それでね、まあ、16時から20時、ね、平日やってますよって書いてあるから。だから、それで行くわけですよ。で、16時、行ったんですけど、クローズのままなんだよね。おかしいなぁ、つって。ちょっと、不穏な空気漂ってくるじゃん。ツイッターは書いてあるよ、16時と思って。でも、これもまたなんか古いのかなぁと思う。どれが正しい情報かもうわかんなくてさ。でも、クローズなわけ。参ったなぁと思って。で、ちょっとさ、近くにさ、ビルがあって、商業ビルがあって、で、無印良品とかさ、あったりするから、ちょっと、時間潰そうと思って。ちょっと時間潰しながらさ、いろいろ調べたんだけど。いや、結局俺思うのは、ホームページ一部正しいんじゃねえかなと思って。平日通常営業時間だけやってんじゃねえかなと思って。17時から23時。だから、それは15時行ったって16時行ったって空いてないよって思って。で、17時じゃないと思って。だったらもうやってるよねと思って。で、まあいろいろとね、時間潰しながら1時間待ちまして。で、17時になりましたと。行きますよ。クローズ。嘘でしょと思って。これはダメだよ。スペシャルウィークでこんなにクローズが連チャンで起きちゃったらさ。さすがにと思って。でもそっからさ、見るわけ。ツイッターとかホームページとかいろいろ見んだけど、これダメだなーっつって。どうなんだろうと思ってさ。で、よくよく見るとさ、ツイッターをね、結構漁ったの。その後。その SOD ランドのね、ツイッター。で、ツイッターって結構、前の日とかに、その、次の営業日の、出勤する女の子たちの、情報とかを流したりすんの。告知してたりすんのよ。で、例えばね、それで5月29日はとか、5月30日はとか、なんとかちゃんがね、出勤してますよとか書いてあんの。で、6月1日はとか、6月2日はとか書いてあるわけ。5月31日なんか書いてないんだよね。そういうことと思って。そこをちゃんと見てたら、こんなことになってなかったのと思って。いやー、参ったなーと思って。で、ホームページ見ても同じなんだよ。ホームページも見れんの。出勤っていうところが見れて。で、5月31日、出勤見ると、誰も出てこないのよ。で、他の日はすごい出てくんのよ。6月1日とか2日とか。そういうことと思って。でもなんかこの日休みとかも全然書いてないんだけどと思ってさ。まあちょっとね、期待薄っていう感じでさ。まあ、1時間待って。18時。もうここでいなかった、空いてなかったら、終わりだなと思って。ね。こんだけ、もう SOD にかけた1週間だったのに、もうどうしようもねえなって思うんだけど。で、18時、お店の前行きます。もう、本当あいつ、何時間この店の前でうろうろしてんだよって思われてる。ね。と思うんだけど、いや、スペシャルウィークだからさ、もう空いててくんねえと本当困るからと思って。頼む、頼む、頼むと思って。18時、ね、SOD ランド。空いておりません。クローズ。まあ、そんなんでさ、今回、SOD ランド 入れずじまいっていうね、話よ。だから今日のスペシャルウィーク、 SOD ランド潜入スペシャルとはちょっと言えなかったね。オープニングちょっと聞き直してみてくださいね。SOD ランドのスペシャルぐらいの表現ですよ。 SOD ランドのね、ご紹介させていただきましたけどもね、潜入とは一言もね、言っておりませんという、そんな感じなんだけど、それじゃあいかんじゃん。さすがにスペシャルなんだから何かしらしないとと思ってさ、でそっからマック行ってさ、もう1日に2回もマック行くことなんてないよ。でマック行って、でちょっと作戦会議と思ってさ、でいろいろ調べて、なんかこっからできることねえかと思って、まあ、18時過ぎぐらいからですね、19時過ぎぐらいまで1時間ぐらいね、マックでさずーっともうなんか調べて、風俗情報調べて、なんか面白いのねえかつって、もう追い込まれてますよ私もね。で調べに調べてさ、で前にねちょっと出てたオナクラ、オナニークラブ、オナクラとかはどうかなって思ったんだけど、なんかね難しいのが、オナクラっていうのがね、まあ、何かっていうと、俺がオナニーしてる姿を女の子に見てもらうっていうさ、謎のシステムなんだけど、まあ、オナクラってのあって、でこれホテルなんだよね。ホテルへ出張してもらう感じのサービスなの。だからなんかちょっとハードル高いなと思って、その時間もあんまないわけよ。もうね、19時過ぎまでマックにいるわけだからさ、そっからさそのサービス受けて、で帰ってきて、でラジオをね話すことまとめて、で生放送がね22時から開始されるわけじゃない。もう時間もないわけあんまり。だからちょっと遠方までちょっと行ったりとかして、しかもホテル借りてとか、結構そのインターバルの時間とかももうなかなか厳しかったりするわけよ。であと俺はまあラブホテル慣れてなくて、わかんないからさ、だからちょっとハードル高えなと思って、オナクラわかんねえなと思って、でオナクラ以外なんかねんかと思ってさ、で一個あったのが、手こき風俗なんだけど、ただの手こきじゃなくて、まあ、ただの手こきではあるんだけど、ちょっと面白いのがあって、早割りで、その時間がねちょっと早めの時間で行くと、少しいいサービスありますよってので、15分で2回射精してくださいっていうサービスがあって、1回目は目隠しして射精して、2回目は目隠し外して射精するんだって。でそれを15分のうちに2回射精すると、次回の割引クーポンがもらえるんだって。でただこれが時間が17時までだったんだよね。いやー惜しいなーと思って、こんなに SOD ランド粘ってなければいけたじゃんっていうところでさ、平日だからさ、平日の17時までなんだって。でね、ただのね手こき風俗は行ったことあるわけだからさ、ちょっと特殊なね、ところでさ、でチャレンジ企画じゃん、15分で2回行けるのかっていうさ、これ面白いなと思って、でも残念ながらねタイミング合わず、他なんかないかなーつって、でこの調べてたら、これ面白そうだなと思ってさ、見つけたのがさ、風俗嬢が処女っていう、のがあって、だから処女の風俗嬢がサービスしてくれるよっていうお店が何やらあるらしいと。でこれはそのなんだろう、ホテヘルデリヘル とかっていうパターンもあれば、手こきだったりとかっていうパターンもあるんだけど、まあ何かしらの性的サービスを処女がしてくれるという話なのね。もう処女が自分に触れてくれることなんて多分金輪際ないじゃん。だし、もう面白いじゃん存在が。風俗嬢なのに処女って。まあ、で昔ヤングジャンプのね漫画でデリバリーシンデレラっていう漫画がありましたけど、ここに出てくる女の子、主人公の女の子は確か処女だった気がしますけどもね、デリヘルやってましたがね。もうそんな漫画の世界じゃん。だからね、まああと真に受けちゃいけないよってのあるよ、もちろんね。そんなわけないだろうって、現実で処女なわけねえだろうってね、そのサービスしてて。だからまあもしかしたら言ってるだけかもしんない、実は処女じゃないかもしんない。だけどまあ処女と歌ってるわけだよね、一応ね。だから処女と歌っている人が性的サービスをしてくれるっていうことだけでも面白いわけじゃん、実際は違ってもね。だからそのサービスいいなと。でいろいろ調べたんです。そしたらいくつかお店見つかったんだけど、で一ついいなと思った店があって、でそこは手こきだったんだけど、手こきのお店で処女がいるという話で、ね、処女がまさかこんな付加価値つくとは思わないよね。そのね、相反するものでサービスするとね、付加価値つくっていうことがね、ここでちょっとね、ちょっと分かったんですけど、で、そのところでね、今日出勤の女の子いてさ、一覧が見えんの。でそこで清楚系と地上系とかね、巨乳系とかいろいろ書いたんだけど、中に処女って書いたんだよ。そんなのあると思って。だからもう処女マークがあるんだと。この店いいなと思ってさ。初めて見たよ、処女っていうね、表記と思って。で、そしたらさ、この処女の子もさ、時間が合わなくて。15時までなんだって、出勤が。だから、ああと思って、こんな面白いのないのにと思って。ね、処女でめちゃめちゃテクニックあるとかさ、そんな人と一回会ってみたいじゃん。いいんだよブスだってね、デブでブスだって処女だったらさ面白いんだからさ。だからなーと思う。でもこれもちょっと断念ですよ。だからどうしようと思って、まあ、今後ねこの処女とかは面白いかなと思うし、15分で2回射精させる手こきとかもね面白いかなと思うんだけど、まあそれはね、ちょっと、まあ次回のスペシャルウィークか、まあ通常回かね、わかりませんけどね、ちょっとまあ挑戦したいなと思ってますけど、まあ今回はできない。どうしよう。19時になっちゃった。時間ない。スペシャルウィークのネタどうすんの？もうわかんない。なんでもいいわ。ね。なんでもいいから風俗と思って。もう行くしかないけど時間もない。もう新宿にいるからさ、だから新宿の風俗もうやだなと思うのよ。俺基本的に池袋か渋谷しか風俗ほぼ行ったことないんだよね。なんか歌舞伎町とかって怖いじゃん、ぼったくられそうじゃん。だからやだなーってちょっと思うところもあるんだけど、でそんな中もうでも行かないといけないからさと思って、で私もうここにしようってちょっと思ったのがですね、その15分で2回行くね、2回行ったらクーポン券もらえますよのお店、まあ、ここにもう普通に行くしかねえなと思って、もう何でもいいからね、もう行かないといけないんだから、俺ももう行って行かないといけないんだからさ、時間もないんだからさ。でそんなんで行ったところがですね、お名前、お店の名前ですね。ビデオデハンド、新宿港っていうね、ところでございます。このビデオデハンドっていう、これ手こきのお店なんですけど、結構いろんなところにお店がありまして、 西川口、土浦、名古屋、横浜とかにあるらしいですよ。ね、そんなんで、で、私は今回ビデオデハンドの新宿校にね、行くっていうところなんですけど、まあね、しょうがなかったんです。で、ここは、SOD ランドとは違って、ちゃんとここ行きました。ね。さっき行って、ね。抜いて、今があります、私。まあ、そんなんで、今回もビデオデハンドスペシャルになっちゃうんだよな、って。ね。手こき風俗なんてさ、どうですか？今まで、何度か行ったことありますからね。池袋の、ニュークリスタルっていうね、お店とかね。まあ、2回ぐらい行きましたか。あとでも行ってないか、言っても。手こき。まあ、そう考えると、まあ、手こき新しいお店っていうところでね。まあ、他のお店どうなってんのよっていうところもあるからね。興味はもちろんありますからね。で、最近の、このコロナ禍でのね、その、どういう状況なんだと。いうのもあるからさ、ちょっと気になるところではあるじゃない？で、ビデオでハンド、行くわけですよ。で、一応料金説明なんですけど、まあ、手こきなんでね、基本的には、こっちからは触りませんと。ね。相手が触ってくれますよと。で、手でしごいてくれますよと。まあ、そういうね、ところなんですけど。で、こちら、A コースから、まあ、C コース。まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、基本的には A コースから C コースと。で、A コース。個室利用30分。で、そのうちプレイが15分と。で、これ、完全受け身のプレイになりますと。お触りは NG。金額。税込み。2980円と。安い。素晴らしい。ね。手こきやっぱしこの金額じゃないとダメだね、やっぱね。で、B コース。個室利用40分。で、そのうちのプレイが20分。で、この B コースは、服の上からバストタッチのみできるコースですと。な、これお触り一応できるんだけど、服の上からバストタッチ。ね。パイもみ。ね。これはできますぜと。その代わりお値段ちょっと上がりますよと。3980円と。プラス1000円でパイもみができますと。で、C コース。で、こちらは40分。で、まあ、プレイは20分。で、これは上半身トップレスとバストタッチができるサービスです。ということで、4980円となっております。どうしようかなと思って。ね。しかも、一応指名料がプラス1000円かかりますと。で、そんな感じでさ、迷うじゃん。時間はね、ないけどもさ、時間ないなりに、ま、迷うじゃん、やっぱり。行くならね、やっぱり、悔いないように、後悔ないように、やっぱし、私もね、行きたいですから。で、今回は、ね、指名はいいなと思って。ね。運はね、ちょっと、天に任していこうと思いまして。指名料は払わないと。だから、1000円かかりませんと。じゃあ、その代わりその1000円どうするのっていうところで、じゃあ、ね、A コースにプラス1000円して、B コース、おっぱい、揉みたいと、私思いますから。せっかくだからね。だって、プラス1000円じゃん。1000円払っておっぱい揉めますかっていう。ね、揉めないんだから普通。普通に生きてたら。1000円払っておっぱい揉ましてくださいって言ったら誰も揉ましてくんないんだから。それ考えたら、1000円プラスするだけで、おっぱい揉めちゃうんだから。もうおっぱい募金と一緒ですよ。ね、24時間テレビの裏でやってましたけどもね、おっぱい募金だってね、募金するとおっぱい揉ましてくれるってありましたけど、そんなレベルじゃない。ね、1000円払っておっぱい揉めるって考えたら、そりゃプラス1000円した方がいいですから。で、別にあと、トップレスのね、生乳揉みたいかって、そういうわけじゃないね。それどうでもいいの。うん。むしろ服の上から揉みたい派だから。私はね、着衣が好きなんでね。で、そんなんで、私、今回 B コースで行きたいなって思って。で、そんな心に決めましてね、行くわけですよ。19時過ぎ。 で、歌舞伎町から、歌舞伎町のあの、メイン通りが2つあんだけど、それの2本行って、さらに奥かなの通りにあるんだけど、で、地下にね、ありまして。ちょっと迷ったんだよね。ここ降りてくか、やっぱやめるか、と思ったけど。一応スペシャルウィーク何かしら、と思って。ね、ちょっとビビりながらもさ、行くしかねえと思って。で、ね、歌舞伎町の風俗、ぼったくられる可能性もあるけどね、怖いなと思いながらもさ、ちょっと行くわけですよ。で、そんなんでさ、階段降りてったらさ、あの、男のね、従業員の人が3人ぐらいいるのかな。結構元気が良くてさ、ハキハキしてて。ね、いらっしゃいませ、つって。で、最初と検温だけよろしいですか、つって。で、検温してさ。で、大丈夫で。なんか明るい感じ、店内。なんか、なんだろうね、風俗店、普通の風俗店よりなんか入りやすい、なんか、雰囲気がある。いい雰囲気だったよ、すごく。入り口。で、入ってさ。で、で、今ちょっと、待っていただいてる状況でって皆さん。なんでちょっとこの、番号ね、お渡ししますんで、これでちょっとお待ちくださいっつってさ。で、そんなんで、ちょっと待つわけ。で、俺が入った時点で、何人ぐらいかな ?3 人待ちぐらい。俺含めて、だから4人待ってるような状態。でさ、結構人いるんだなと思って。平日だからね、平日の19時過ぎだからさ、それでいるんだなと思って。で、そんなんでさ、待ってて。したらさ、俺の後にさ、どんどん人入ってくんのよ。で、俺含め4人待ちだったのがさ、なんか10分ぐらい経ったらさ、めちゃめちゃ人増えてきて、8人待ちぐらいになってんのよ。そんなに人来る?と思って。平日の夜って、ねえ、みんな抜きに来んだと思って、仕事帰りと思って。めちゃめちゃ混んできてさ、密じゃんと思って。だって、なんか、隙間開けてお座りくださいみたいなさ、そういう待合室があるんだけど、そこ5人座れんだけどさ、1つ隙間開けてってさ、座って。それで結構座れるスペースじゃない?なんだけどさ、5人でねえ、収まんないから立ってる人いるしさ。で、そんなんで。で、ちょっと待ちながらさ。で、一回呼ばれて。お待ちのね、何番でお待ちのお客様って呼ばれて。で、はーい、行って。で、お店ね、初めてですかって言われて。初めてですって。そしたら、ここのね、サービスの内容をじゃあ簡単にご説明しますね、つって。で、説明してもらって。で、コースの方はこういうのがありますよ、つって。じゃあ、おっぱい揉める B コースで、つってね。で、指名はいらないです、つって。フリーで、大丈夫です、つって。したら、ね、じゃあ3980円になりますんで、って言われて。で、お金払って。ね、それ以上はかからない。ね。まさかの、ちゃんとしたね、健全な、有料店でしたね。うん。さすがチェーン店がいっぱいあるだけあるね。歌舞伎町だけど安心っていうね、明瞭会計。で、3980円払ってさ。で、そしたら、じゃあ DVD を3枚選んでくださいと。で、この、今回の B コース、個室利用40分、プレイ20分ってやつで、その、じゃあプレイ20分引いた残りの20分って何なのって言うと、女の子待ってる時間なのよ。で、その20分、じゃ待ってるだけだと暇だよね。DVD 見ましょう。エロい DVD を見ててください。で、待っててください。いう話でさ。で、3枚、DVD を選んでくださいって言われて。で、選んだらまた待ち合室で待っててくださいねって言われて。で、また順番来たら呼びますからって言われてさ。で、まあ、DVD 選ぶんだけどさ。まあ、なんでもいいやと思って。別にね、この後、抜いてくれることはもう関係ないしさ、別にさ。そっち集中したいから DVD とか何でもね、別にいいやと思って。で、目についたギャルもの。黒ギャルもの2枚と。ね、なぜかギャルね。 何でもいいやとは言いつつね、やっぱりなんか急に今ね来てますね、黒ギャルブームで、黒ギャルもの2枚と、あともう1個たまたま目についてさ気になっちゃって手に取っちゃったんだけど、今回のスペシャルウィーク企画案でもいただいたやつで、男の子、男の娘と書いて男の子の DVD があったの。大島かおるくんっていう男の子の DVD があって、だから見た目は女の子、ただ生えてますみたいないう DVD があってさ、こんなの絶対借りないじゃんとか自分で。そう考えたらもうこのタイミングでまあ見つけたってことは、まあ一回見てみるのもいいなと思って、でその大島かおるくんの DVD も選んでさ、3枚選んで、で待合室でねちょっと待ってた、そしたら呼ばれてさ、でこちらですつって案内されてね、あの消毒とかでここでお願いしますつってさ、手消毒して、だからまあ、コロナ対策はしっかりしてるよね、あの検温してさ消毒してみたいな感じで、で奥入ってってさ、で、あの、まあ、個室ビデオ型みたいな感じなわけよ。まあ、各ね、個室になってて、まあ、上だけね、少し隙間空いてんだけどさ。で、通された部屋がさ、結構広くて、まあ、広いっつったって、そこまで広くないですよ。2畳、3畳、3畳あったかな？でもま、3畳ある、ないか。2畳かなっていうぐらい、悩むぐらいのサイズ感だけど、まあ2畳かね、どっちでもいいわって話なんだけど、ただいつも行くっていうかね、俺が行ったことある手こきのところってさ 1.5 畳とか2畳ぐらいだと思うのよ。だからちょっと一回り大きいなっていう印象だったわけ。だから結構広いじゃんと思ってさ、でソファーが1個あってね、でテレビが置いてあって、でここでね DVD 見てお待ちくださいねって言われて、わかりましたって。で早速 DVD 見るわけですよ、その大島かおるくんのね男の子の DVD 見るんだけど、全然来ないわ。なんかその可愛いんかもしんないよ、大島かおるくん自体は、ただやっぱり俺その属性ないんだなと思って、違うってなっちゃったんで、なんかね。でもう早々に大島かおるくんの DVD は抜いてって、別に俺が抜き抜きしてったわけじゃなくてね、 DVD を抜いて、でもう別のギャルのね DVD を再生してさ、でギャルの DVD 見てたんだけど、そしたらドアがノックされてね、コンコンと、で女の子が入ってきましたと。したら、まあ、フリーで入ってるからね、何にも期待してないですよ、私。何でもいいから、まず抜いてくれと。ね。もう抜いてくれれば、ちょっとスペシャルで喋れるからって思ってるぐらいだからさ、誰が来てもいいよと。むしろ面白い子が来てくれた方が、ね、ネタになるわけだからって思ったんだけど、普通に、良さそうな子が入ってきまして。まあ、なんか耳にね、ちょっとマスクを引っ掛けた感じでね、入ってきて。マスクしてないんだよ。しっかりはマスクしてないで、マスク引っ掛けてる感じで、片耳に。で、入ってきて。で、一応顔は見たって感じ。なんだけど、俺がもう、店内でマスクを外してたわけね。店内っていうか、その、小部屋に通されてからさ、マスク外してて。だから、相手が、で、それで、マスクをしまして。だからどっちが良かったんだろうと。なんか、そういうサービスのところってさ、書いてなかったのよ。その壁とかにいろいろなんか、コロナ対策のことも書いてあったんだけど、その、女の子がマスクをする場合もありますので、みたいなこと書いてあったわけ。だから、客はマスクしてねってこと書いてなかったから、外してていいのかなと思って。で、待ってたんだけど。まあ、どっちかがやっぱりマスクするみたいなところだったからさ。だったら俺がマスクしてれば女の子マスクしないで ねえ、してくれてたんだったらさ、その方が良かったんかななんて思いつつもね。ただ、逆にね、その良かったなって思うのは、あの、普通にしててもその子結構ね、あの、良さそうな感じの女の子なんだけど、マスクすると、美人よ。マスク美人。これは素晴らしいなって思うわ、本当に。あの、だからフリーで入った割に当たり。でさ、で、マスク美人だったわけ。で、マスク、もちろんね、その子の名誉のためにも言うけど、別に、マスクしてなかったら美人じゃないってわけじゃないよ。ね。ただ、マスクすると、さらに美人度が増すっていう話でさ、マスク美人だったわけよ。で、制服の女の子でさ、入ってきてさ。で、いろいろね、お話しして。で、なんか、ね、今日すごい混んでるね、とか。なんか、たわいもない話しながらさ。で、今日、本当は SOD ランド行こうと思ったんだけど。なんだけど、やってなくて。で、いろいろ調べて、結局、ね、ここに来てしまいました。なんかそんな、ね、よくわかんない話しながらさ。で、プレイはね、始まるんですけど。で、別にまあ、プレイっつっても、大したことはないですわ。手こきだからね。手で、ね、手でこいてくれるだけですからね。で、そんなんでさ。で、一応 B コースなんで。一応ね、1000円多く払ってるんでね、触るもん触んないとと思ってさ、B コースなんで、触って大丈夫ですかつって。ね、もう気持ち悪いなと思って。恥ずかしい。40にもなるのに、そんな確認しちゃって。堂々と触ればいいんだよ、お金払ってさ、そういうサービスでね、入ってるわけだからさ。普通に、なんか、自然に触ればさ、いいのにさ。ね、お伺い立てちゃって。ね、触ってもよろしいでしょうかみたいなね、感じでさ。で、触って。久しぶりだよね。沖縄ぶりだからさ、俺も風俗店行くの確か。去年だからね、多分ほぼ1年経ってんじゃない沖縄だからね。だから、沖縄ぶりの、ね、パイもみ。で、ね、まあ、プレイもしてもらって。まあ、もうチンコはめちゃめちゃちっちゃくなってたよね。緊張してんのか何のか分かんないけどさ。で、そんな中ね、頑張っていただいて。で、まあそんなんでなんか、たわいもない話しながらね、立ったりしぼんだり、立ったりしぼんだりを繰り返し、話に集中しすぎるとね、また、相手の手の速度もね、落ちるんだよね、話集中するとさ。で、手の速度落ちたりとか。ね、俺もそっち話に集中しちゃったりとかするし、そうどんどんしぼんでっちゃって、でまたムクムクね、またしぼしぼムクムクしぼしぼね、繰り返し繰り返しで、でそんなんで、ただこの女の子、おっぱいの大きさはあまり大きくないね子ではありますが、別にねそんな気にしないですから、うん、おっぱいを触ってるって事実がね私好きなわけで。だから、まあ、別にね、何カップだろうがね、全然満足なんですけどもね。細身の女の子で。細身の、B カップぐらいかな。まあ、カップ数聞いたらちょっとわかんないって言ってたからね。測ったことないと。昔から変わんないんですってね。B カップぐらいかな、みたいな話してて。で、そんな女の子です。で、まあ、20分。まあ、途中でね、私ちょっと早漏なんです、みたいな話もしながらね。で、時間ギリギリまでうまく使ってもらってね、20分、ね、しっかり、コキコキしていただいて、で、最後フィニッシュして、お疲れ様でした、つってね。で、そんなんで、まあ、お掃除していただいてね、ふきふきしていただいて、で、綺麗になったね、っていうことで、じゃあ、終わりましょうか、つってね。で、退店。するわけなんですけども。よかったですよ。久しぶりに手こき行きましたけど。なんか、有料店だったね。普通に。だから、新宿行って、あ、でも新宿行って抜きたいよみたいな時、あるかって言うと別にないんだけど、 なんかたまたまね、なんか時間あるなみたいな。ね、仕事終わった後にさ、なんか新宿とかでさ、誰かと待ち合わせみたいな。ね、会った時にさ、あれ30分くらい時間あんなみたいな。マック行くか、それとも無印良品見るか、手こきみたいな。そういうので使えるからね。だから、まあ、30分くらいでね、一呼吸ね、して、スッキリとした状態でね、待ち合わせ望んだ方がいいかなと思うんでね。で、意外とフリーで入っても、まあ、たまたま良かったんかもしんないけど、ね、俺は当たり、だと思える女の子。まあ、細身が好きだからね、私ね、華奢な子が好きなんで。まあ、カップ数よりもね、細身という。ね、デブスが来ちゃったらやっぱ殴っちゃうからさ、ね、もう、ね、出禁になっちゃいますから。で、細身だった。全然問題なしということでね。むしろ良かった。マスク美人の細身の女の子だからね。最高っつって。で、そんなんで、お話もね、上手というか。俺なんかとね、20分。特に会話途切れることなくね、おしゃべりしてくれたし。いい子だったよね、すごくね。で、そんなんで、ね。だから今日は、結局、手こき風俗、ね。ビデオでハンド潜入レポでございましたね。結局 SOD ランドは行けませんでしたけど、まあ、新しいね手こきのお店をちょっと、まあ、見つけることができたというところと、でこのお店がその平日のね17時までだったらそのサービスでねその2回15分で2回射精をチャレンジさせてくれるねサービスがあるっていうねお店なんで、また行きたいと思います。私近々来週、来週行くか分かんないけど、なんか行こうかな。さっき前説のタイミングでリスナーの人がねちょっと教えてくれたんだけどさ、新宿にイケアができたんだって。知らなかったんだけど俺さ、ちょっとイケアからねちょっと連絡も回ってこなかったんで知らなかったんだけどらしいので、ちょっとイケア行くついでに、うん、ちょっと寄ってからみたいな。ちょっと2回ね、2回射精してからイケア行くみたいな。ね。そういうのもありかなってちょっと思ってますんでね。まあ、そんなんでまた新宿行く機会は近々あるのかなと思うんでね。また行きたいなと。で、次はさ、もう、揉んでるね、時間もないですから。そう考えたら、本当に、シンプルにね、2980円のプランで、フリーで入ってね。なんか、フリー限定らしいんで、それは。その、指名できないんだって、2回こきのコースはさ。だからもう、シンプルに2980円で2回こくっていうね。そういうちょっとチャレンジにもね、挑戦したいなと思っておりますんで。まあ、そんな、今回は、ね、手こき風俗に行ってみたっていうね、お話でございました。ね、スペシャルウィークなんですけど、ね、ちょっと弱いな、ね。行ったことあるからね、手こき風俗はね。そう考えるとあれですけどもね、久しぶりだから、ね。ちょっとそこでご勘弁いただきたいというところでね。まあ、そんなお話でございましたとさ、というね、感じ。じゃあ、まあ、他にもね、今週いろいろやってきましたんで、まあ、そこはね、ちょっとお話ししていこうかなと思いますけど、どれかな？じゃあちょっと、お便りも、ね、読んでいきましょうか。今いただいてますからね、お便り。ラジオネーム、みてーさん。パルさんこんばんは。いつもネタ作りお疲れ様です。毎週家族揃って楽しく聞いています。うちの6歳の犬は、パルさんの声を聞くといつも嬉しそうに吠えています。リクエストというか、今度スペシャルウィークで、今回のようにトラブってしまった時はぜひ、ウグイス谷デッドボールのレポートをお願いします。前準備をしっかりできていなかった、今しめにも、ネタにも最高だと思います。ご検討くださいっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。ね、ご家族、ね、みんな聞いていただいてるってことでありがとうございます。そんなわけねえだろってね。ご家族みんなでこんな話聞いたらね、家庭崩壊しちゃうわって話なんだけど。まあ、とは言いつつもね、 次回のスペシャルウィーク、もしまあ企画通りね進まなかった時にね、ウグイス谷のデッドボール行ってくださいって話なんだけど、ウグイス谷のデッドボールはちょっと辛いよね、正直。あの体ね、張るんだったら張んなさいよって話なんだけど、いやもう張り方にもいろいろあるだろうと思ってさ、ウグイス谷デッドボールってそのね、風俗業界ではかなり有名なお店でさ、まあデッドボールな風俗嬢がね在籍しているという呼ばれているね、あのまあアウトなお店なんだけど、でもいろんな人がいるから、なんか人によってはそんな悪くないよっていうのもあるらしいんだけど、ただフリー入ったらもう怖いじゃん。でもフリーで入んないと面白くもないじゃん。選んじゃったらさ、普通のね風俗店になっちゃうし。でもフリーで入った時に何が起きるかっていうと、ちょっと聞いた話とかだとね、もうおばあちゃんが来ると、もう60だか70だか分かんないけど、もうおばあちゃんが来ると、いやもう無理だからさ、その俺がねシルバー系行けるんだったらまた別よ、でも行けんからさ、ねえ、40歳ぐらいまでだったらいいよ、自分年齢と同じぐらいだったらさまださいいんだけど、60とかだから親の世代になっちゃうじゃん、60、70ねえ、喜んでなっちゃうじゃん、喜べないから本当に。だそうするとね、ちょっとウグイス谷のデッドボールはせっかくいただきましたけど企画案ちょっと難しいかな。第700回、そのもう記念すべき100回単位のスペシャルウィークでウグイス谷デッドボール、いやー晴れるかな体、まあ、そのぐらいの規模ですよ、1000回とかやるんだったら、ちょっとねでかすぎるねデッドボールね、もう食らったら再起不能になりそうなんでね。でもまあまあちょっと検討したいと思いますが、やるとしてもどでかい回ね、まあ660とか670とかそんなレベルじゃないね、777回とかね、1000回とかそういうなんか大きな節目でやれんのかみたいな、それでもどうかみたいなね、ところでございますけどもね。まあちょっとね、頑張っていきたい気持ちがあったりなかったりでございます。ありがとうございます。じゃあ、あとは今週の話ちょこちょこしていきましょうか。ね。ちょっとエンディングまでね、あの今週あった話を普通にしていきますけど、今週ね、いろいろありました。何があったか。ね。ニュース1個。私ちょっとウキウキドキドキしております、このニュース。バーチャファイターね、ゲームなんですけど、バーチャファイターのゲームがね新しく出ますというニュースが流れまして、嬉しくて久しぶりに嬉しいなと思って、どんぐらい嬉しかったかな、エヴァンゲリオンのその新エヴァンゲリオンがこの間ね公開されたじゃない、それ見た時もすごい嬉しかったんだけど、その時と同じぐらい嬉しかったかもしんない。なんかドキドキした。バーチャファイター好きなのよ俺。普通にバーチャファイター1からやっててさ。で、ね、バーチャファイター、まあ、俺が中学生の頃とかかな、バーチャファイター出たの。で、俺ゲーセン、よく通ってたからさ。もう、小学校の頃からね、何かとゲーセン行きがちだったからさ。で、中学入ってもね、近所のゲーセンとか、まあ、怖いお兄ちゃんたちがいる中ね、ゲーセン行って、ね、それを後ろで見てるみたいな。そんなん結構してましたからね。いや、ちょうどさ、俺も格闘技ゲームがさ、すごい流行った時期でさ、ストリートファイター2とかね。で、出た頃でさ、で、そっからどんどん面白いの出てくるわけだよね。で、それまでずっと 2D ゲームだったんだけど、ストリートファイター1から始まり2があって、で、まあ他には何があったかい？ SNK 系のね、ガロー伝説、龍虎の剣、いろいろ出ました。 ね、キングオブファイターズとかもいろいろ出ましたけど、バーチャファイターとね、鉄拳ってのが出たんだよ。これは 3D の格闘ゲームでさ、出てさ、なんだこりゃだったんだよね、最初。もう、ポリゴンなんだよね、そのカクカクの、なんか 3D のさ、キャラクターがさ、戦うんだけどさ、これがなんかすげえみたいな、今までと全然ちげえっていうさ、ところがあって、で熱狂したわけ。で、それがバーチャファイターが2になってさ、すごい進化するわけ。で、俺鉄拳もやったけど、鉄拳よりバーチャファイター派だったわけよ、セガ派でさ。で、ね、セガサターン買ってさ、バーチャファイター2買ってさ、とかさ、まあいろいろやったわけ。で、その後バーチャ3とかバーチャ4とか、で、バーチャ5やってて。で、いつの間にか、まあバーチャの、5で、最後はファイナルショーダウンっていうバージョンのね、ゲームがあったんだけど、これが最後だと思うんだよね。で、いつの間にかゲーセンから消えたんだよ。まあもしかしたらね、今もやってるところあるかもしんないけど、まあ、普通に行くゲーセンにはもう置いてなくて、もう一部のゲーセンにあるかないかぐらいだと思うんだよね。で、そんなバーチャファイ、バーチャがさ、復活だと。で、名前が、バーチャファイター e スポーツっていう名前で出るのよ。それもちょっと胸熱なんだよね。なんかこうやってさ、いろんなさ、今ね、プロゲーマーとか出てきてさ、e スポーツだとか言ってさ、あるんだけど、なんか、バーチャファイターとかさ、めちゃめちゃ盛り上がってたわけよ。その、段位認定とかもあったりするわけよ。10級から始まってさ、10段まであってさ、さらになんか称号があったりとかいろいろあるんだけど、そうやってさ、なんか、タイトルをさ、ね、獲得するために頑張ってやってたりするわけじゃん。それこそね、e スポーツに適してるじゃない。戦いだしさ。だから、ね、で、武術じゃん。なんかその、あんまりファンタジーな武術でもないからさ、もうかなりバーチャファイターって e スポーツにすごい向いてるよねって思うんだけどさ、それがずっと出てこなかった中で、ここでさ、バーチャファイター e スポーツって名前出るわけ。で、一応これバーチャファイター5のファイナルショーダウンがベースとなってて、それがちょっと改良されてみたいな感じらしいんだけどさ、グラフィックとか一新してさ、さらにリアルになってね、楽しめますよみたいな。いや、もうウキウキだなと思って。で、これがですね、6月2日にアーケード版出ますと。いいねと思って。ゲーセンまた行かなくちゃと思って。6月2日ねと思ってね、もうこの日は絶対にゲーセンに行くと思ってるんですけど、それだけじゃありませんと。その前の日、6月1日、PS4 で配信されますと。お値段いくら ?PS プラスっていうね、サービス入ってればフリープレイできますと。ことで、結局まあ無料配信ですよ。だからさ、なんかね、やっぱりそのバーチャファイターっていう作品をやっぱり多く広めたいと。いうところでフリープレイにするっていうことらしくて、もちろんなんかダウンロードコンテンツとかね、そういうのもあるからさ、ハマった人はね、そういうの買ったりとかしてさ、まあ、そういうの収益上げるのかもしんないけどさ、いやそんなんでさ、だからまあ、フリープレイですよ。 PS4 を持ってる人はね、大概多分 PS プラスとか入ってると思うからさ、ただでね、バーチャファイター e スポーツゲームできますよってことでさ、で PS4 なんだよね、PS5 じゃないのよ。そこもちょっとね、謎ではあるんだけど。まあまだね、PS5 買えないって人も多いからさ、手に入んないって人もいるからね。だから一番、まあ、出回ってる PS4 なのかもしんないけど。ただその出回ってる PS4 なんだけど、俺持ってないんだよね、と思って。PS3 なんだよ、俺。だからさ、超もどかしいよね、その、PS5 が販売されてる時期、そして PS3 しか持ってない人間が PS5 じゃなくて PS4 を手に入れなくちゃいけないっていうね、ところでさ、でも俺このタイミングで PS4 を買うと思って、 そのお金があるない関係なくさ、今 PS4 っていうところじゃん。で、金額もまあ一応ね、調べるとさ、3万7千ぐらいするわけ。中古で買って2万2千円とか。でも、ゲーム機本体ね、しかも結構前に出たものじゃない？それをさ、2万2千円は高いよなと思って。でも新品買わなきゃちょっときついしなと思って。でも3万7千でしょと思って。まあ、アーケードが1回100円だから、そう考えたら、ねえ、370プレイ分と考えると、アーケードかな。ね、アーケードで頑張るのもいいかなと思うんだけど、ただ、ね、今回 e スポーツで銘打ってますから、大会とかあんのよ。トーナメント戦とかあったりすんのよ。これがさ、PS4 なんだよね。せっかく大会があんのに、アーケードで多分参加できないっぽいんだよね。っていうのもあって、だからもう誰か、ね、リスナーの誰か、いませんか？渋谷区周辺に住んでいるリスナーの方で、PS4 持ってて、PS プラス入ってて、アーケードコントローラー持ってる人、アーケードスティックのコントローラー持ってる人、いらっしゃいませんか？いらっしゃいましたら、遊びに行ってもいいですか？っていう感じよ。なんで、ね、家で、ちょっと、修行しながらさ、で、そしたらアーケード、ね、またプレイしに行ってみたいな繰り返しでさ、さすがに俺 PS4 買えないわ。ちょっと買えないよね。3万7000払えないよね、今ね。この財政難の中さ。と思うわ。しかもこれ PS5 だったらまだね、どうしようかって買うかどうしようかなるけど、今 PS4 って、ねえ、ちょっと難しいもんね。ということで、もし PS4 を持っているリスナーの方いらっしゃいましたら、まあ、都内だな。都内でね、PS4 持ってるリスナーの方いらっしゃいましたら、遊びに行ってもよろしいでしょうか。ね。まあ、最悪アーケードコントローラーは、買います。うん。まあ、なくちゃね、プレイ、やっぱりできないから、ゲーセン行ってできないからさ、アーケードコントローラー買って、それ持っていくんで、でかいな。ね、でかくてちょっと持ってくの恥ずかしいんですけど、まあ、最悪ね、まあ、持っててくれたら一番嬉しいんですけど。なければ、ね、もう買って持っていきますんで、渋谷区周辺に住んでいる、ね、方いらっしゃいましたら、ね。まあ、ちょっと遠すぎるとなかなか行きづらいんでね。まあ、なんか近いところに住んでいらっしゃる方いらっしゃいましたらですね、ぜひちょっと、私と一緒にバーチャファイターしませんかって。ね。私、リオン使いなんで。で、ゲーセンだとね、3段とか4段とか、ぐらいまでは行ったことあります。それ以上はもうなんか次元が違くて行けなかった気するんですけど、3段、4段、5段、5段も行けなかった気すんな、4段止まりだった気すんな、なんかな、そのぐらいです。なので10段とかね、いう人にはほんと遠く及ばないんで、練習相手になるかちょっとわかりませんけども、まだあんまやったことないよとかね、ちょっと遊んでたレベルだけどってね、ちょっと2段とか3段ぐらいだったよという人いたらね、ちょうどいい練習相手になると思いますんで、ね、CPU と戦うよりね、まあ、でもオンライン対戦できるからな、多分練習相手には全く困らないと思うんですけど、なんか楽しいじゃん、ワイワイさ、なんか友達とゲームするのって、なかなか今さ、もう友達と一緒にゲームしなくなっちゃったじゃん。一緒にね、遊び来てとかさ。だから、どうですか？そういうの。ね。そういうちょっと、なんかそういう楽しみもね、含め、遊べたら嬉しいな、みたいなところでございます。まあ、そんなね、バーチャファイター e スポーツのニュースがあったりとか。で、他には今週、ね、いろいろありましたけど、そうだな、まあ、欲しいものとしてね、その PS4 だったりとか、アーケード、スティックのコントローラー欲しかったりとかね、いろいろありますけど、 他にもね、今週なんか物欲がちょっと出てきて最近。金がないからか。ね、物欲出てくるんですけど。椅子が欲しくて。今、もうずっと使ってんだけど、ベンチタイプの椅子を使ってんのよ。なんかちょっと長めのね、椅子なんだけど、背もたれとかないわけ。で、背もたれある椅子が欲しくて。とか、そんなことを考えてます。もうなんかこのね、ベンチの椅子もね、その貼ってある合皮のね、その、やつがもう破れちゃってて、中から綿がちょっと出てきてんだよね。それ座ってても結構もうストレスでさ。で、背もたれもないし。だからちょっと椅子欲しいなと思って。で、椅子が、欲しいのは別に3000円ぐらいなのよ。だから買えばいいじゃんって話なんだけどさ。まぁ、ちょっと椅子欲しいなって思ったりとか。あとは、今週もちょっと Uber Eats やったんですけど、Uber Eats やるとですね、まあ、ケツが痛いと。もう、1にも2にもケツが痛いっていう感じでさ、どうしようもないんだよね。体力とかっていうレベルじゃなくて、ケツが痛くて長時間できないっていうのが実情なわけよ。だから、サドルカバーっていうのかな。クッション性のすごい高いサドルカバーが売ってんだけど。だから昔それ買った気すんだけど、なんかなくてさ、家に。だから、ちょっと、欲しいなぁと思って。まあ、言っても2000円しないぐらいなんだよ。だから背もたれのある椅子と、クッションのサドルカバー合わせて5000円しないんだけどさ。ね、買えばいいじゃん、みたいなね。ところなんだけどさ。なかなかね、踏ん切りつかないんですけど、でも、まあ、これからね、Uber、ちょいちょいやるんであればね、サドルカバーあった方がね、いいかなって思うし。多分ないと、なんか、もう一件やろうって気持ちならないんだよね。しんどくて、もういいかなって思っちゃう、なんか。一件やるじゃん。一件運んだら、もう帰りたいってなっちゃうのよ。ケツ痛いし。これケツが痛くなかったらその気持ちもちょっと半減するじゃない。だからね、もうなんか一日ね数件しかできなかったところがさ、そっからねプラス 2,3 件になるかもしれないからね、そういう意味ではちょっと必要かなと思って。でそんなわけでちょっとクッションのあるサドルカバー欲しいなみたいな、まあ、そんな昨今ね、ちょっと欲しいものがいろいろね出てきてますよっていうところです。で、あと、ウーバーに関してはね、今週もちょっとやりましたけど、まあね、コツコツだね。そんななんか長時間やったりとかしないんだけど、一日ね、数配送したりとか。あと、雨の日はできないんでね。でも今週ちょっと、雨がパラパラっていうぐらい、なんか、降ったり止んだりとかしてる時で、ちょうど止んだタイミングの時に、このまま晴れててくれるかなと思って。で、ウーバーやったんだけど、途中からさ、やっぱ雨ちょっと降ってきちゃって。で、一軒だけやって帰ってきたんだけどさ、本当に晩ご飯代だけ稼いで帰るみたいな感じだったんだけど。でもね、俺雨の日やっぱ無理だわと思って。っていうのが、まず、メガネかけてるとさ、メガネにさ、その雨の水滴がついて。で、そうすると、車がね、対向車が来た時に、その、ライトがあるじゃない。ヘッドライトが。で、それが、その、もう、メガネについてる水滴に反射しちゃって、もう目の前が何も見えないのよ。だからもう危なくて。そもそももう、メガネかけてる人は、雨の日やっぱり運転するの危ないから、ウーバーできない。っていうのもあるし、あと、ウーバーのシステム的にも、ちょっときついなって思ったのは、雨の日って、配達員が少ないと思うんだよね。で、かなり少ないっぽくて、いつもだったら、どのぐらいかな、なるじゃん、その、ウーバーがね、その、注文入ったよ、って、このお店行ってくださいね、って、なるんだけど、その現時点のところから、だいたい、 300メートルとか、500メートルとか、そのぐらいの範囲ですよ。長くてもだよ。で、その範囲にお店があって、そこに取りに行ってくださいねって言われるんだけど、雨の日だとほんと配達員少なくて、普通に1キロとか先のところに取りに行ったりとかっていうのが来るわけ。でも受けるまでわかんないのよ。今のウーバーのシステムって。だから住所とか出るから、だからそれで判断してるんだけど、だからね、難しいなと思って。その、確かだけど、ウーバーって、お店からお客さんの家までの距離が長ければ長いほど、料金は増えるんだけど、その報酬は増えるんだけど、今いる地点から、その、お店までの距離っていうのは、確か、料金に加算されないと思うんだよね、報酬に。だから、遠く行くだけ、ちょっと、マイナスなんだよね。しんどいだけなのよ、結局。だからさ、で、しかもね、取りに行くのが遅いださ、話になってくるわけだよね。こちらね、自転車だからさ。そうするとなんか、あんま、ね、うまくはないよね、と思って。あんま、なんか結構マイナスなことが多いなと思って、もう雨の日とか、ちょっと雨が降ったり止んだりしてる日に関しては、ちょっとウーバーやると、いろいろと、問題が多いなと思って。で、ちょっとウーバーは、まあ、晴れの日、曇りの日、の日しかちょっとできないなっていうことはちょっと思ったかなっていう。まあ、結構ね、こうやって、日々ね、ちょこちょこやって見えたところではあるかなってところだね。で、そんな感じのね、最近生活でございますけどもね。あとは最近何してますかっていうと、やっぱ釣りをしてます。ね。今週釣り2回行きましたっていうね、話なんだけど。釣り2回行っちゃいましてね。金曜日、釣り行きまして。で、まあ毎回釣り行く前ね、いろいろとパワーアップしてから行きたいなと思って、やってんですけど。今回は、リール欲しいなと思って。新しいリールにしたら釣れんじゃねえかなと思って。で、欲しいリール8000円すんだよね。もう迷っちゃってさ、まあ、どの道ね、前回の釣りでさ、糸がもう短くなっちゃってて、PE ラインっていうさ、糸なんだけど、これがもう、そんなない、多分70メートルぐらいしか多分もう残りなくて、だから、ね、ちょっと張り替えないといけないってタイミング来ててさ、だからどうしようかな、みたいな。リール買って、ライン買って、合計1万円ぐらいしちゃうと。Pラインも2000円ぐらいするからね。いや、参ったなと思って。今この財政状況でこれ買えると思って。で、すげえ悩んだんだよね。で、また、一応さ、どっちにしろね、今のリールだとしてもね、ライン変えないといけないからさ。で、また、キャスティングっていうね、お店があるんだけど、ね、釣り具屋さんあってさ。私は一応常習屋よりもキャスティング派でございます。で、キャスティングの八幡山店っていうところね、行ってね、まだすげえ遠いんだけどさ、チャリこいで3、40分かけて行ってさ、で、いろいろ店内で迷いました。でもやっぱ、今じゃねえなと、リール今じゃねえわと、8000円はちょっと違うわと思って。で、結局 LINE だけね、2000円で、張り替えてもらって。で、終わってさ、で、帰り道。ちょっとお腹すいたなと思って。ラーメン食いたいなと思って。で、家系ラーメン、ないかなと思ってさ。で、チェーン店でもね、別に私はそのこだわりがあんまりないんでね。で、チェーン店で美味しい家系ラーメンでもいいなと思って。で、そしたら明大前か。明大前ってところの駅があるんだけど、そこにさ、武蔵屋っていうチェーン店の、ラーメン屋さんがあって。で、これ横浜家系ラーメンなんだけどさ。で、それちょっと食べようと思って。武蔵屋ってもうほんと久しぶりだと思って。10年以上ぶりとかじゃないかなと思って。で、行ったんだけどさ。 10年ぶりぐらいかね、わかんないけどね。で、行ったんだけど、スープ。俺結構好きなスープでさ、武蔵屋。美味しいと思ったんだけど、麺が、ちょっと好みではなかったかなと思って。その麺がね、まあ、これ好きな人はね、本当に好みの問題だと思うんだけど、麺がね、チュルチュルなんだよね。こんなにチュルチュルしてるっていうぐらい麺チュルチュルでさ、その、もうスープが滑っちゃうぐらいチュルチュルなのよ。で、あのスープとあの麺のチュルチュル具合だと、俺はあんまり合わないなってちょっと思っちゃって。合わないなって好みではないなと思ってさ。だって、でこんだけチェーン店でさ、成功しているお店だからさ、あれ受け入れられてるわけだからさ、ほんと好みなんだろうなと思うんだけど。ちょっと武蔵屋は、スープとかはね、すごい好きだったんだけど、あの、麺がね、ちょっと私好みではなかったかな。チュルチュル。ね、すごい、摩擦を感じないぐらいチュルチュルだったからさ、もう少し摩擦が欲しいなって思った。難しいよね、ラーメンってね。武蔵屋に関しては麺チュルチュルだったりとかさ、あと町田商店に関してはさ、麺がちょっと短いとかさ、麺、俺スープは結構ね、チェーン店のスープ嫌いじゃないんだよね。だけど麺がいつもね、ちょっとネックだなって思ったりするよね。でそんなねところでさ、ラーメン食っちゃって、で、であとはですね、まあそんなんで、まあ結局は金曜日釣り行く前にね、 LINE だけちょっと張り替えて、で金曜日行ってきたんですけど、友人がね仕事終わってから行くって感じで、17時集合でさ、でその夕まずめ、夕方ねちょっと釣って、で少し夜もね、釣ってみたいなで帰ろうみたいな感じだったんだけど、で17時集合で18時半ぐらいに場所着いてさ、したらすげー混んでる。結構有名なところでさ、名前もよく聞くところ行ったんだけど、初めてだったんだけど、めちゃめちゃ混んでてさ、でただなんか人がねいるところの隙間にねちょっと入らせてもらって、で投げてさ、で21時ぐらいまでかなやりまして、まあ、釣れず、何も釣れず、もう風がやばくてさ、本当に風速何キロあるんだっていうぐらい、何メートルあるのかちょっとわかんないけど、めちゃめちゃ風強くて、これ釣りになんないねってぐらい風強くてさ、だからまあまあしゃあないねっていう感じで、でそっからせっかくね車で来てるわけだし、ラーメン食って帰ろうかってなってさ、もうラーメンばっかだなっつってね、でせっかくなんですってさ、でその近くにいいところなくて、時間とかね、曜日とか、そのなんかいろいろあって、やってなくてさ、行きたいなってところが。で、ちょっと、外れるところなんだけど、阿佐ヶ谷。ね、東京のね、阿佐ヶ谷なんだけど、の駅前に、阿佐ヶ谷っていう、阿佐ヶ谷がひらがなかな。で、家。ね、阿佐ヶ谷っていう、また家系ラーメンのお店があって。で、そこを、ちょっと行ってみたいなと思ってたからさ、そこ行こうかって話になって、で夜も結構遅めまでやってるっぽかったからさ、深夜1時とか2時ぐらいまでやってるっぽかったから、でそこ行こうつって、でそこはね、鈴木屋っていうまた家系のラーメン屋さんがあるんだけど、鈴木屋って修行した人がオープンしたみたいななんか話だったりね、っていうのをちょっと耳にしまして。で鈴木屋ってところもかなりなんか評判のいい家系のラーメン屋さんということでさ、だからねそこの修行した人がね出してるんだったらまあ美味しいんじゃねえかなと思って、で鈴木屋もねちょっと行かないといけないなと思ってるんですけど、で阿佐ヶ谷行きました。でちゃんとお店やってたからさ、で普通にね食べまして、したら美味しいんだけどね、俺は結構好きなんだけど、ちょっとパンチがないというか、家系にしては結構あっさりしてる家系で、ちょっと友人に言ったら、もうあっさりはちょっとよくわかんないなって言われたけど、俺の中では結構あっさりしてる感じ 上品な家系というか、あっさりしてる家系というか、まだパンチがないってことなんだろうけど、でもかといってなんか薄いなって感じじゃないのよ。味の濃さとかは別に薄くはないのよ。っていうやつだから、意外と毎日食べてもなんかさっぱりしてるというかっていうイメージでしたね、阿佐ヶ谷。まあ、わざわざ阿佐ヶ谷まで行って食べるかっていうとちょっともうわかんないんですけど、ただまあ家が阿佐ヶ谷にあってね、駅前にあったら、まあ週1ぐらいで行こうかなって思う感じだ。濃いめで頼んだら結構いいかもしんないねって思いました。もう麺とかはね、有名な境製麺の麺使ってたはずなので麺は美味しいんですけどね。だからそんなんで阿佐ヶ谷ね、家近い人はねちょっと、まあ、行ったことあると思うんだけどもね、そんだけ有名な店だから、行ったことないよって人いたらね、そういうお店なんで、まああっさり系なんで、もしかしたら濃いめで頼むといいかもねっていうところでございます。でそんなんで今週2回ラーメン食っちゃってね、ご褒美炭水化物やっちゃってんですけど、でそんなんで、ね、金曜日の釣り終わりまして、で日曜日も釣り行きまして、ね、釣り行きすぎなんだよなと思って、ちょっと自粛しないといけないぐらい釣り行ってるよね。もうなんかタイミングが合えば釣り行くみたいな、俺もその友人ももうなんか行きたいんだよね釣りに。だお互いにタイミングがあったらもう行くみたいな。でまあね、ちょっと週2回行っちゃいましたけどもね、やっぱ釣り行くとね、なんだろうね、やっぱ海風にさらされてるからかわかんないけど、体力めっちゃ消耗すんだよね。意外と元気なんだけど、その場は家帰ってくるとぐったりしちゃうんだよね。あれはちょっとね不思議なんですけど、だから釣りはねちょっと行ってもなんか後々すげえ疲労が来るんだけどさ。でそんなんで一応釣りね、行きまして、でまたせっかくだからねちょっとパワーアップしたいなと思って、ダイソーでね、いろんななんか最近釣りグッズがね販売されてるっていう話を聞いてさ、ちょダイソーでねそのグッズを買いに行こうかなと思ってね、事前に行ったんだけど、あんまないんでね、やっぱ都内ねダイソーの大型店っていうのがね、そんでまだ行ったことない祖師ヶ谷大倉ってところのねダイソー行きまして、で結構釣りコーナー広かったんだけど、やっぱ新商品とかも全部売り切れちゃってて、でもうなんでもない300円のバケツだけ買って、釣り用のねちょっとバケツだけ買って、で帰ってきて、ってぐらいかな。で今回行こうと思ったところが、その日曜日ね、結構磯なんだよね。堤防とかじゃなくて磯だったから、前ね長靴買ったからさ、長靴履いて行こうと思って、っていうぐらいでちょっと行きまして、で、日曜日1時、深夜1時ね集合して、でそこで行きまして。で途中でね車乗りながら競馬の予想とかしてね、日曜日ダービー、日本ダービーだからさ、競馬の予想とかしてさ、で競馬なんですけど、ちょっと話飛ぶんだけどね、競馬の話なんだけど、結局ねそこでね競馬予想を車の中でしてさ、で私やっぱダービーだからね、ちょっと厚めに買いたいなと思って、でエフフォーリアっていうね強い馬がいるわけ。まだ無敗なのかな、無敗で皐月賞を勝っててっていう馬で、でこれでにダービー勝てば2冠ね、クラシック2冠ってことなのかなっていう馬がいるんだけど、まあこれはもう大本命だろうってね、まあこの馬が来ないことはないだろうってことで、エフフォーリアは軸で買いたいなと思って、であといいなって思って、これ外せないなっていう馬が、9頭いて、4番、5番、7番、8番、11番、14番、15番、16番、17番っていうね、9頭外せない馬がいて、 どうしようかなと思ったんだけども、今回ね、ダービーだからと、ちょっと頑張ろうかなとね。さっきね、お便りでもいただきましたよ。パルさん、ダービーね、全力でかけるっていうスペシャルどうですかってもあったからさ、やるしかねえと思って。エフフォーリア軸に、9頭で、3連複買いまして、45通り。45通りと思って4500円ですよ。一口100円でね、4500円と。結構金ない中でね、やってんなと思って。いつも2000円ぐらいだからさ、ね、倍、行くわけじゃん。で、あと、もう一個気になる馬がいて、エフフォーリアだけじゃなくて、17番の、バスラットレオンっていう馬がいるんだけど、この馬が、その前、まあ、5月の頭にやってた、NHK マイルっていう、レースがあるんだけど、そこで、落馬した馬なんだけど、俺バスラットレオンって NHK マイルって買っててさ、でね、来いよ来いよ来いよって思ったらさ、あのレーススタートってさ、落馬しましたってさ、っていう馬だったわけ。でも走ってたら、これ NHK マイルね、ちょっと食い込んだりとかってあったんじゃないかなと思ってて、逆にこのダービーでそのオッズがね、高くなりすぎないために NHK マイルで一回落馬してくれてたんじゃねえかと。って思ってちょっと運命感じてさ。だ今回こそはちょっと頑張ってほしいっていう気持ちもあって。で、オッズも結構ね、美味しかったんで。17番バスラットレオン。副賞買おうと思ってさ。で、4500円の、3連複と。じゃあ、ね、切りよく。ね、プラス500円。副賞買って。合計で5000円。これでちょっとダービーやろうと思って。で、そんなんでさ、買ってさ。で、まあ、釣り行くわけですよ。で、まあ、お楽しみですよ。釣り終わってからのね、ダービーお楽しみになるんですけど。で、釣り行ってさ。で、なんかそのね、行った場所なんだけど、行くまでがめちゃめちゃ狭い道でさ。もう、車、まあ、普通車なんだけどさ、K じゃないとこれ通れないよねぐらいの道なわけ。途中、まあ、途中で最後ね、その椅子のところに向かうところの道がさ、でもいろいろ調べるとその道で進んでくださいみたいな書いてあるわけ。すげえなと思って。夜だからさ、暗くてさ、めっちゃ狭くて、もう危ないわけよ。もうすっちゃいそうなわけ。すごくこれ大変だなと思いながらさ、進んで、で、なんとか、すらずにね、抜けてさ、その道さ。そしたらさ、抜けたところにめっちゃ広い、磯が広がっててさ、こりゃすごいなと思って。で、車とかすげえもう止まってるわけ。もう着いたのだって3時半とか、4時前には着いてんだけど、もう駐車場とか、もう満車に近くてさ、あと1、2台止まるかなぐらい。で、よかったよかったと思って。で、止めて。で、そしたらさ、意外と、大型車が止まってんのよ。何かな？まあ、そこまでめちゃめちゃ大きいかってあれだけど、でもセレナとか、止まってて。いや、セレナあの道通れねえだろって思うんだけど、まあ、通ってきたんだろうねと思って。K だったらわかんだよ。K は、まあ通れる。で、普通車がギリギリ。それ以上はちょっと無理じゃないと思うんだけどね。でも、そういうの止まってて。すげえなと思って。他に道あんのかなと。まあ結局帰りもその道しかなくてさ。まあまあ、それ通ってきたんだろうなってね。ちょっと七不思議なんだけど。で、そんなんでさ。で、ね、すごい広い、磯が広がっててさ。こりゃ、ね、ちょっと期待できんなと。で、荷物下ろしてね。で、磯を歩いていくわけよ。釣りポイントまで。したらさ、なんか、もう至るところでさ、みんなテント張ってんのよ。だからね、なんか、キャンプしてんのか、 前乗りしてね、朝になるの待って、それで、なんかテント張ってんのちょっとわかんないんだけど、テントがめっちゃあって。何個ぐらいかな ?7 個とか8個とかテントあって。めちゃめちゃみんな泊まってんのよ、そこで。だから、なるほどね、と思って。磯で泊まって、まあ、釣りキャンプだよね。してんだ、と思って。いいなぁ、と思って。そういうのもできるところなんだなぁ、と思ってさ。で、そんな見ながらさ、横目にさ。で、歩いてって。で、歩いてくとさ、なんか磯にさ、なんか、赤い内臓みたいなのがさ、飛び散ってんの。至るところに今度は。気持ち悪いの、なんか。暗いからよく見えないんだけど、なんか内臓っぽいのがいっぱい落ちてんの。なんだこれと思って。誰かでっかい魚つってね、内臓の処理して、それ捨てた状態なのかなっていうぐらいのがいっぱい落ちてんの。気持ち悪いと思って。で、なんだかわかんないですって。で、それをさ、横目にさ、行って。で、なんとかね、いろいろと難所クリアしながらさ、たどり着くんだけどさ、釣り場に。すごい良かった。今まで行った釣り場の中でも結構トップクラスにいいなと思って。やっぱ、あんだけ狭くて入りづらいところだから、やっぱ知るべ、ね、知る人ぞ知るところっていうかね、選ばれし人しかちょっと来れないみたいなところもあるからさ。すごいいいところでさ。これはいいぞ、つって。しかも天気もいいし、風もね、全然吹いてないし。で、ちょっと日が出てきてさ。なんか、周りが見えてくるとさ。もうすごい見晴らしも良くて。これ、今日釣れなかったら一生釣れないレベルだなっていうぐらい、もうベストコンディションなわけよ。これはやるぞ、と思って。で、結構磯で、もう本当に、海があって、そこにちょっと岩があるぐらいだから、もうちょっと波が来るとさ、すぐ足元とかね、水浸しになっちゃうわけよ。だから長靴履いてきてよかったと思ってさ。で、そんなんでね、釣りちょっとしてるとさ、もう4時ぐらいから投げ始めて、1時間ぐらいかな、もう友人がさ、釣るんだよね、1匹。で、釣ったのが、北枕っていう魚で、フグ科の、魚なんだけどさ、だからちょっと食えないんだけど、毒あって。でも1匹釣ってさ、すげえな、幸先いいな、と思って。俺も釣りたい、と思って。でも釣れんのがさ、海藻ばっかなんだよね。なんか、めちゃくちゃ重たいの釣れた、と思って。すごいすごい、引いてるってか、なんか重い重いっすって。竿がしなってるっすって。出てくると、もうどでかい海藻みたいなのがあったりとか。そっかーと思って。残念と思って。もうドキドキしたんだけどね。俺も、まあ、次、ね、続けと思ったんだけど。で、俺が釣るのはそういう、なんか海藻ばっかで。で、友人がもうちょこちょこ釣るのよ、魚。その日。まあ、この後全部クサフグなんだけどね。食べられないし、まあ、釣り人の天敵なんて言われてるけどさ、クサフグっていうね、フグを釣るわけですよ、ちっちゃいのね。で、それがさ、まあ、9時ぐらいまで、まあ、コンスタントに釣ってて、で、また釣れた、また釣れた、つって。でも全部フグ、フグ、つって。で、結局、北枕1匹釣った後、9時までの間に、クサフグ9匹釣るっていうね。で、合計10匹。そんなに釣れること、今までないからさ、フグだとしてもね。すごいね、つって。フグしか釣れなくても、もうすごいよ、これは、って。10匹ってそうそうないよ、っていう話でさ。で、片や俺はね、何も釣れなくてさ。で、ちょっと友人はさ、あんま寝てなかったらしくて。で、車の運転もあるから、ね、ちょっと、一回離脱する、つって。で、車でちょっと寝てるね、っていう話になって。わかったっす、ね。ちょっと俺は釣れるよって時間帯がね、また、あるからさ。そこの時間までちょっとやるわ、つって。で、11時ぐらいまでかな、私は、やりまして。そっから2時間ぐらいかな、やったんだけどさ。いや、釣れないね。全く釣れない。海藻が釣れる。 もう正直前に釣ったヒラメよりも重く感じるぐらいのすげえ海藻とか釣るんだよね。だからそんなんでさ、まあ、釣れなかったんですけど、でもまあまあ良かったかなっていうのは、やっぱり根掛かりしてもそっから復帰できるようになったっていうか、今までだったら結構諦めちゃったところが半分以上回収できるようになってるっていうので、根掛かりからの復帰がちょっとね、かなり確率が上がったっていうところと、あと今回 P ライン新しいのにして、多分もともと1号とか 1.2 号だったのを 1.5 号に今回変えたのよ。で、それキャスティングの店員さんに言われて 1.5 にしたんだけど、そしたらさ、全然糸切れないわ。むしろショックリーダーの方が切れちゃうぐらい、根掛かりしてね、もうどうしようもなくなって引っ張った時とかにショックリーダーが切れるみたいで、 P ラインは切れませんみたいな感じだからさ、まあそれもね、また一つまあいいのかなみたいなところでさ、でそんな感じでね、まあちょっと時間がお昼に近づけば近づくほど水位がすげえ下がっちゃって、でもう最後の方も根掛かりしかしなくなっちゃってさ、しょうがないなと思ってこれやめようと思ってやめて、で帰りじゃあラーメン食っていこうかって、今週3杯目のラーメンなんですけど、なんかゆずの愛したね、アーティストのゆずね、ゆずの愛した家系ラーメンみたいなのがあるっていうことで、名前がね16屋っていう、1が漢数字の1、昔のね1っていう漢字に普通の6に数字の6の漢字で、であとは家16屋っていうね、まあ何やらなんか16号沿いに、国道16号沿いにあるからね、16屋っていう名前らしいんだけど、なんか1系ラーメンの総本山みたいに言われてて、だいくつ1系があるのかちょっと私わかりませんけどもね、まあそんなんでさ、ちょっと期待しちゃうなと、で行って食べたんですけど、なんか今までの家系とはちょっと違うっていうか、家系ではあるんだけど全くアプローチが違うっていうか、なんか甘辛いというか甘じょっぱいっていう感じの家系のスープです。で麺は美味しいよ、麺は確かこれも境製麺の麺で、でうまい、全然なんていうの、例えばねその吉村屋っていう家系ラーメンがさ一番スタンダードと考えた時には全く違う家系だけど、これはこれで美味しいし、結構子供とか家族連れも多くて、子供も好みね、好きになるような味の、その甘じょっぱい感じの家系ラーメンでね、まあゆずが愛したっていうだけはあんなと思って、でこれはこれでありっていうところでさ、麺も美味しくてスープもねちょっと変わった感じではあるけど、これはこれでっていう。ただなんかいわゆる家系ラーメンかっていうとちょっと違うかもってのあるけど、結構美味しくてね、まあ、近く通ったらねもう一回行ってもいいかなってちょっと思うようなラーメン、たまに食いたくなるかもしれないね、あの甘じょっぱい感じの食べたいなーっていうと結構唯一無二かもしれないからね、うん、意外とね、また行っちゃうかもしれないですねっていう16屋でした。でその帰りに日本ダービーがあるんですけど、さあどうだったのかってね話なんだよ。で日本ダービーね始まる直前、ラジオ日本のね放送聞きながらさ車で帰ってたので、そこでさちょっとねどうしようかなみたいなさところでさ、でまもなくねレース始まりますみたいなところなんだけど、あと何十分でみたいななってんだけどさ、ちょっと言ってたんだよね車の中で、今回釣りで魚が10匹釣れたじゃん、10匹釣れるっていうことそうそうないよって、今までも一回もなかったし、これ10匹って10って数字なんかあんじゃない、神からのお告げなんじゃないっす、10匹っつって、で10番がシャフリヤールっていうね馬なんだけど、 俺買ってなかったのよ、シャフリヤール。で、10番シャフリヤールと思って10匹と思って。で、そしたらさ、ラジオ日本のアナウンサーの人がさ、なんかいろいろ喋ってる中で、予想家の人が喋り始めたんだよね。今回の日本ダービーの予想なんですけど、本命っつって、シャフリヤールって言ってくるのよ。予想家の人が。シャフリヤールと思って。買ってないんだけど、どうすると思って。したらさ、で、そんな中車走らせてたらさ、なんかちょっと雨が降ってくるのよ。晴れてんだけど、ほぼ晴れてんだけど、なんか雨がパラパラパラパラ降ってきたわけ。さ、友人がさ、シャーシャー降ってきましたよ、つって。シャーシャー降ってきた？シャーシャー降りやがって、シャフリヤール？つって。そんなタイミングあると思って。10匹釣って、ラジオで本命でシャフリヤール出て、で、シャーシャー降りやがって、すぐやんだんだけどさ、シャーシャー降ってきたよ。シャフリヤールかーっつって。でもなーと思って。もう俺も5000円かけてるしなーと思って。こっから追加すんのもなーと思ったけど、追加しても、シャフリヤールを増やすだけだから、10通り増えるだけなんだよね。プラス1000円。5000円買ったのが、6000円になるだけ。どうしようかなと思ったけども、結構予想しっかりして、もうこれ以上もないよなっていうぐらい買ってたから、45通りも買ってるわけじゃん。いやもうシャフリヤールはもうないよって。ね。来ない来ないっつって。シャフリヤールが優勝っていうね。一着シャフリヤール。エフフォーリアはね、破れるっていうところでさ。で、結局配当が、三連複で8,800円。だから1000円増やしてでも、ね、5000円から6000円に増やしてでも、シャフリヤール追加しとけば、プラスだったんだよね。まあ、後の祭りだけどさ。でもやっぱね、そのタイミング、オカルトではないけど、オカルト、まあオカルトだけど、魚10匹釣れないから、そうそう。そりゃなんか、あるなって思っちゃうし。ね。シャーシャー降ってきちゃう。シャーシャー降るなんてことないから。当てつけだけどそこは。ね。で、ラジオ日本の方、ね、予想もね、シャフリヤールで。まさかと思ったもんね。4番人気でさ、みんながみんなエフフォーリアって言ってる中さ、ね、シャフリヤール本命って言ってきたからさ。そういうのもあるんだなと思って。で、そんな感じ。で、結局、日本ダービー、ね、5000円かけて、すりましたって。5月1回も当たってないから。ダメだねと思って。これまでプラスだったのに、5月のせいでマイナスになったからね。残念っていうところ。まあ、そんな、ね、ちょっとスペシャルウィークの小ネタ。で、もう一個スペシャルウィークの小ネタ。1週間毎日水2リットル生活。毎日私、水2リットル飲みました。いつも1日 500ml しか飲まないね、ほぼ。水なんて。水っていうか水分ね。で、それ、だから、本当1日で、トイレとかも3回ぐらいしか行かないし、朝起きて行くのと、仕事とか終わった後に行くのと、夜お風呂入る前に行くの。で、3回行くんだけど、トイレ。それ以上行かないんだよね、トイレに。だから、まあ、基本的に多分水分足りてない、状態だと思うんだけど。で、そんなんで生きててさ、だいたい人体はさ、60から65% 水分だって言われてるわけよ。その成人男性とかだったらね、成人してる人だったら。で、老人で50から55% って言われてんだけど、多分俺いつも50から55% ぐらい、老人ぐらいの水分量だと思うんだよ。体内のね。で、そんな中さ、毎日2リットル水飲むじゃん。だから、60から65%とかになってるんだよね。多分水分量が。まあ、65% いってるでしょ。あの感覚は。 だからさ、もう飽和状態なのよ、もう水が体の中で。これ以上水吸収できませんよっていうぐらいになってるわけ、水が。だからそれ以上飲めば飲むほどもう水が出ちゃって、飲むじゃん、水分摂取すると5分後ぐらいにもうトイレ行きたくなっちゃってさ、でジャージャー出るわけ、トイレショーがさ。でそんなん繰り返してさ、1週間過ごしたんだけど、まあしんどい、本当に水本当飲まなくて、だから苦しいわ、飲むのが。もう何かにつけて飲まないといけないっていうのがあってさ、いやなんかしんどい。水をなんか小脇に抱えて気がついたら飲まないと減ってかないからさ。だからそんなんで水飲んでさ、で一時期体重が増えたんだよ。その結局水2リットル分ね増えるからさ、飲んだ分ね。でそれ体重増えたんだけど、でもさっき放送する前、ご飯食べた後ね、体重測ったんだけど、先週 61.7 キロだったの体重で、途中 63. 何キロぐらいまで行ったんだけど、さっき測ったら 61.5 キロになってた。痩せてる、水結構飲んでんのに痩せてるわ。だからなんでしょう、変に食事の量もあんま変わってないはずなんだけどね。だけどやっぱ水飲むからなんか余計なもん食べないようにしてんかもね。お腹いっぱいになっちゃうし、水飲まなきゃいけないしって使命感もあるし、だからなんだかんだでなんか痩せてました、結果ね、1週間やったら。でもこの後痩せるからつって水じゃ2リットル毎日飲むっていうとちょっと拷問だね、飲めないわ。つらい、なんかもう飲まなきゃ飲まなきゃつって水攻め食らってる感じになってるんで、まあ1リットルぐらいかな、ちょっと増やしてね、と思います。来週あたりもう水抜けるから、多分さ1週間普通の生活してると。だからまたね、体内の水分量老人レベルになってると思うんで、そしたら下手すると来週あたり食生活ね、それなり節制できてれば50キロ台あるかもね。ちょっと期待してね、来週待ちたいと思います。だからなんだかんだ今週ラーメン3回食っちゃってんのにね、痩せるっていうね、謎の感じでした。じゃああとまあそんなところですか。あと一個だけね、言っとくと、今週のスパ、今週っていうか6月1日号の雑誌のスパっていうね、やつなんですけど、ここでね、イケてるハゲの極意っていうね特集があってね、ちょっとツイッターでもね写真の方載せたんだけど、まあ、詳しくはね、雑誌見てほしいんですけど、一部ね、写真載せて、で前々から私言ってますけども、髪の毛がねかなり少ないと、ハゲてますと。でもなんとか奇跡のスタイリングすることによって、まあなんとか見れるようにね、髪型整えてますと言ってたんだけど、その奇跡のスタイリングをちゃんと表現している写真があって、もうビフォーアフターなんだけどさ、こんな感じのハゲてる人がこういう髪型にすることによってそれっぽく見えますよみたいなのがね掲載されてるんだけど、まさしくこれが奇跡のスタイリングだよっていうような写真が3つぐらい載ってんのよ。いやまさかこんなハゲてる感じの人がこうなんないでしょっていうようなうまいスタイリングしてるわけ。これちょっと見てほしいなと。まあね、詳しくはスパ読んでもらうか、もしかしたら俺のツイッターね、過去のやつ漁ってもらうと、今週ちょっとつぶやいてるんでね、奇跡のスタイリング見れるかなと思うんで、これよと思って。だからパルさんどんだけハゲてんの、そんなハゲてるように見えないよって言ってくれる人たまにいるけど、ああいう感じよ、ハゲてんのよ。それをうまくカバーしてスタイリングするからなんとかなってるように、まあ見える時もあるっていうレベルだけど、でも最近もうスカスカだからね、ほんとね、その AGA の薬飲むのやめちゃってさ、 で、またちょっと飲み始めたけどね、さすがにね。だからまたね、ちょっと数ヶ月経たないとね、あの髪の毛のスカスカはね、戻んないと思うけどもさ。まあ、そんな感じで、奇跡のスタイリング。どのぐらいね、奇跡が起きてるのかっていうのはその写真でわかると思うんで、よかったらちょっと見てもらいたいなってところでございますと。じゃあそんなんで今日喋りたいことはね、いろいろ喋らせていただきましたんで、あとは、お便りをちょっといくつか読んで終わりにしたいなと思います。で、ちょっと今日読めないところもあると思うので、それはね、ちょっと来週読みたいなと思います。じゃあ今週ちょっと読みたいのがこちらかな。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。こちらが、おいパルッチ、パズラの動画見たけど、どこが編成難易度低いんだよ。ベリアルがまず出てえじゃねえかよ。2個のアカウントで162回ずつ引いたけど、片方で1体も出なかったよ。一応両方とも石1000個は残しとこうと思ってたけど、結局両方とも1000個使ってた。ちなみに排出率 1.5% の4種類はこんな感じ。アカウント1、ラクシュミ3体、ヤミリーチェ1体、ルーシー0体、ベリアル3体。アカウント2、ラクシュミ1体、ヤミリーチェ1体、ルーシー2体、ベリアル0体。サイレアは交換入手できないんやね。あと途中で気づいたんやが、ライザー入ってないんかーい。別にパルッチの動画見たから引いたわけじゃないんだからね。コラボ始まる前の情報でベリアルってのが闇で強そうなんで、サノスパーティーに入れたら強いんじゃねって思っただけなんだからね。そこんとこ勘違いしないようにというね、お答えいただきました。ありがとうございます。私のね、まあ、YouTube ね、ちょっと別アカウントで作ってるね、ゲーム用のアカウントがあるんですけども、まあそこでね、パズドラの動画をアップしたらなんか結構バズったというかね、再生数伸びて今多分1万7000再生ぐらいされてんじゃないかな、そのパズドラの動画が、っていうところでね、あのそれ見ていただいたところなんですけどもね、まあまあね、なかなか出にくい、そんなキャラクターをちょっと特集してね、動画作ったんですけど、ただね、そのキャラクターを引いたからといってね、やっぱチームなかなか組めないから、パーティー組めないから、まあそういう人のためにね、せっかく引いたけどね、なんか持て余してるという人に向けてね、ちょっと作った動画だったんで、まあまあこれでね、まあ救われた人もいるでしょうということでね、あの未だに再生数は伸びているってところでありがたいね。ただ第2第3弾のパズドラの動画を上げたいんだけど、やっぱ1週間経ってもね、何も出てこないね。何の動画上げていいか分かんないからさ、だからこういう方向性で上げた方がいいんだろうなってあるわけなんだけどね、あのそのユーザー層も分かってんの、見てくれるユーザー層もなかなかここまでターゲットは絞れてるのはないんだけど、いつもね、いつもふわーってやってるからさ、誰かに響いたらいいなと思ってやってるからさ、いつもさ。でも今回は完全にこういう人たちが見てくれるんだろうなって分かってさ、だからもうやりやすいはずなのにさ、逆にネタが出てこないっていうね。だからちょっとここはパズドラに課金して動画作るためにね、ガチャ引いてで出たキャラで動画作るとかした方がいいのかなってちょっと思っちゃうよね。せっかくだってなかなかないよね、動画アップしてさ、まだね、あの数十人しかいないチャンネルでさ、1万7000再生の動画とかさ、もう珍しく俺にしてはね、やるじゃんっていうやつじゃん。だからそこちょっと力入れなさいよっていうね、ここで力入れなくていつ力入れんのよって話もあるからさ。だからダービー5000円かけんじゃなくて、パズドラに5000円かけるべきだったんじゃないんですかってね、ちょっと思いますけども、まあそんなんでね、ちょっとまあパズドラもね、できたら今週動画上げたいななんて、ね、ちょっと思ってますけどもね、まあそんな感じでございますね。じゃあまあそんなところかな。あと他にもちょっとお便りいくつかいただいてるんですけど、すいません、 ちょっとご相談いただいたお便りとかもあるんですけど、こちらも来週ね、しっかりとお話しさせていただきたいと思いますんでね、ちょっとお待ちいただけたらと思います。すいませんね、ちょっとスペシャルウィークということでね、トークがいろいろと長引いてしまいまして、ちょっと時間も押してしまいましたね。なんだかんだね、2時間半ぐらいおしゃべりしてるんですかね、まあ、スペシャルなんでね、ちょっと長めにっていうところで、まあちょっと私もね、明日ちょっと時間もね早いんでね、5時45分起きなんでね、まあこっからすぐお風呂入ってね寝たいと思いますんで、まあそんなわけでね、今週この辺でということなんですけど、来週なんですけど、来週の放送は6月の7日月曜日、またね、22時から生放送して、で埋設という名のね雑談した後に、まあ、30分1時間後ぐらいにね本編ね、ラジオの方させていただきたいと思いますんで、よかったらね YouTube ライブもねリアルタイムで聞いていただけたらと思いますと。じゃあそんな感じでね、今日のスペシャルウィークすいません、SOD ランド行くつもりがね、説明だけで終わってしまいましたけどもね、いつか SOD ランド行ってね、ご紹介したいと思いますし、他にもねそこでちょっといろいろ探したね、風俗だったりとか行ってみたいなってところにね、またちょっと行ってみたいと思いますから、まあ、その時はねまたラジオの方でおしゃべりさせていただきたいと思いますんでね、よかったらまたその時ね聞いていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、ね、今日もね長々と、ね、お話ししてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。